상상 너네 쓴따갔다다 フレンズによってどっちのジャンルは違うから、ああ踊れない日々の隙間から響くブレイクで眠れぬ誰かの肩張ると、旅人も演出家も美容師だってフレンズだよ。ドラクエじゃありえないパーティー編成のワンダフルオプチュニティ、
山田レイジの
ヤングサンデー、
ありがとう、ありがとう、
ありがとう、
ありがとう、
マイカ
ー、オーシャンだ、
オーシャンです、
オーシャンです
、オーシャンフィフィです、
お久しぶりです、
すいませんでした、
びっくりした、
おっしゃということで、
もしもし、
やってまいりました。
今のは何ですか、
毎度ご機嫌な番組に山田レイジのヤングサンデー、年越し、今年もやってますよ、年越し生放送、
はい、
もうね、うん、この日のためにね、みんなね、
そうですよ、
時間を空けて紅白も見ず、
そうですよ、
なプライドじゃない、
あなたのためにやってますよ、あなたのために、
ガキツカも見ず、
そうですよ、
このね、はい、放送見てくれてる方、ありがとうございます、
あなたのためにやってますよ、
ありがとう、
そうですよ、
はい。そんな感じで、今日はもう超豪華な、はい、もうね、はい、ゲストが、はい、とにかく、まずはご紹介しましょう。
はい。
オーシャンこと、
はい、
ドクター・マグガイア先生です。
よーい、冒険、冒険やろ、
もう40分しか寝てねえわ。辛いわ。
見たわすか
?40 分しか寝てねえわ。
いやちょっとまずやっぱあれなんですけども、今日のラインナップからいきますか、じゃあ。
はい。
今日のラインナップはもうもちろんですけども、こちら。はい、魔法少女マドカマギカ、
はい、
新編、
はい、
まあ、劇場版新編、反逆の物語、うん、徹底解析ということで、
トモエマミって出てくんじゃん、
ほや出てきます、
俺の説ではあれはハーチューだと思うんだよねっていう話から、スターウォーズの話もスターウォーズ8の話もしつつ、まあいろいろその、まあその反逆の話をします。
穏やかじゃないよ、穏やかじゃないよ、なんかもう年末最後に。
年越したらなかったことにしますか
2時間だけ会ったことにな
る、ね、そう
そうそう、年のせいのせいですから。
はいはい、まあね、さっき今話も出ましたけども、
はいは
い、いわゆるハーチューさんに。はい、ブロックされた。
そうなんですよ。いや、もうね、だからあれは僕勲章だと思って
ます。ああ、なるほど。
世の中には2種類の人間しかいないんですよ。
はいはいはい。
ハーチューにブロックされる人間とブロックされない人間しかいないんです
。それはまあそうですよ。
そうですよね。
僕はめでたくブロックされて。
おめでとうございます。選ばれましたね。
選ばれましたね。
選ばれたね。選ばれたよ。いまいちって言われてる。
選ばれたな。
いやいや、そんな感じなんですけども、今日実は、マグラさんもちょっと言ってましたけど、
うん、
40分しか寝てない、
はい、
なぜ40分しか寝れなかったのか、
うん、
コミケに行ってたからなんです。
そうですよ、
我々まあね、同じスタジオでやってる、
うん、
まあ兄弟チャンネルとして、
うん、
やってきましたけれども、うん、ついに、
うん、
マグラさん先生
も、うん、
なんと、
うん、
こちら、
そう、あ、一応なんかこのドラえもん大長編ドラえもん解説本を、
うん、
売る、この前でいいか、
うん、
なんか一応書きまして、
うん、
で僕コミケでこういう同人誌を作って売るの初めてなんで、うん、もうようやくコミケ童貞を捨てた
って。そうだったの、
そうなんです。
今日童貞捨てたんだ。
うわ、もうよかったです。すごく気持ちよく童貞を捨てることができました。
あ、そうですか、これはよかったですよ。気持ちよかった
のよ。なんでも、はい、マグラさん一人で10万字書いて、
うん、まあ、ブロマグはまとめたんですけど、ね、
まあまあまあそうですけど、いやすごいっすね。
それで PDF の構成とかはこのマニスタの人に頼んだんですけど、うん、10万字なんですごくブーブー文句言われて、うん、ちょっとそれで仲が悪くなったんでやっぱこれは一人で作んないとダメなんだな。なるべくちょっと次回から一人で
仲が悪くなった、うん、
これ あれなんですよ。なんと、うん、通販が、うん、あもうすでに始まってるんです。
そうです、そうです。ちょっと在庫がね残しちゃった
。いやいや全然全然。我々も、まあ、コミケに持っていった分を完売しまして、
うん、いやありがとうございます。
ちょっと買えなかった方は申し訳ないなと、
すいません、
思いつつも、うん、通販も、うん、開始しましたので、
うん、早い、
よろしくお願いします。
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 ちょっとね重大なミスが、うん、発覚したので、それはちょっと有料で、
はい、そうですね、謝罪放送ですか。
2018年は陳謝から、
はい、はいはいはい、
始めたよ。
陳謝したり撤回したりするのが
早く、そうですね、
はいはい、
うん、
まあ、まあ、そこからね、
いろいろ出てきました 。過ちをこうちゃんとね、はい、受け止めつつ、はいはい、次の年に行きたいなと思っております。
そうですね、はい、上がってくれる、ありがとうね、本当に。
2年ぶりに会員復帰、おかえり、
おかえり、
おかえり、
こういうのもいいですね。
いいですね、
まあ、ちょっと忙しくなったから見れなくなって、はい、また帰ってきました、は
い、
っていうのもあります。
でも帰っておいで。
で今これ無料放送で、うん、皆さんにお送りしてます、
うん、
これ今会員になると20ドルになってしまうので、
うん、
540円、
はい、
そうですね、はい、今日は、うん、去年もそうだったんですけど、
うん、
カウントダウンしまして、
うん、
おめでとうっつって、
うんうんうん、
デスティニーなりバナーイ
やって、
やって、やってその勢いのまま限定に行きますんで、
はいはいはい、
今だから入るなって
入るのはおかしいだろ
今入った
ら入るのはおかしい。もうそこはもうさ、おさえ銭だと思うよ。
いや、まあ、そうだけど、
ありがとうね、頑張るね、その分頑張るぞ。その分、その分返答します。
はい、今日ね見て面白い、初めて見て面白いと思ったら、はい、年越してから、はい、会員になってくれた方が得ですという、
はい、
非常に良心的なね、
ふ、ね、りをするよね。
もうもうふりをしますよ。
ます出ますよ、本当に。
ということで、はい、コミケ初めて、はい、初めてというか売り子で、
ね、
ちょっと どうでしたか。もうだいぶ、まあ、クゼと2人で最初は行ったんですけど、
うん、独特の空気があって楽しかったですよ、うん、僕はいろいろと。
なんかブースがさ、もうシャッターの本当近くだったから、
う
ん、むちゃくちゃ寒くて、
う
ん、俺も1時ぐらい行ったけど、
寒さ底抜けだったね。やばかった。気持ちだけで立ってた。
ちょうど角で、ね、ちょうど角で、角に二つとも扉があって、はいはい、そこビュービュー風が吹いてて、しかも今日なんか雪が降ってるホワイトコミケとか言われてて、
へ
まるで聖夜に聖子が降るように雪が降ってたん
です。はい、幕外野。
イエーイ、
イエーイ、
最高だ
った。幕外野手つきましたね。
つきましたね。
おーちゃんもう娘にこう、なんかね、アピールする気ないですよね。
ないです、ないです。
なるほど。
なんでコミケって暴動が起こんないだろうね。おかしいでしょ、何クールジャパンだっつうんだよ。気温だけクールだって話だよね。なんでそんな、
うるせえ。
いかれ、いや、おかしいだろ、あいつは。かわいそうだろ、夏の暑い時と冬の寒い時しかコスプレできないんだぜ、この国の子は。で、しかも、するんだったら外出ろって言われるんだよ。暴動起こんだろ。そんで、外からさ、隙間風入ってんだったら許せるよ。あれね、もう X ウィング通るよね。
そうそう、
通ります。あれ、格納庫だぜ、あれ。
なんならあそこももう外でしたよ。
もうそうでしょ。ほとんどアウトドアでしょ。
アウトドアですよ、アウトドア。
オタクおっさん何だと思って。それでさ、なにここまで来れたんじゃないの、ジャパンはっていうその話をさ、もっと言うべきだよね。うん、そろそろ応仁の乱を起こすべき。
行きましょうか。
でも最初から見切ってなんか春夏秋でやってたんですよね。
う
ん、違ったっけ。
まあなんか結構開催が不定期だったのは、うん、最初は不定期だったんですよね。
はいはい、
なんか春見に行ったり、幕張メッセに行ったり、
そうそう、
地方でやったりとかして、うん、最近はもうビッグサイトしか、うん、もうあれだけの人数を収めるところがないんです。
あ、そうなんです
ね。そうなんですね。
うん。
一応全員参加者、全員参加者っていうか、全員の盛り上げ役みたいなやつだから、まあね、
うん、
その盛り上げ役が暴動を起こしてどうするみたいな意識をみんなが持ってくれればいいよねみたいな。
ね、みたいなね。シップ。ストレッシブ、俺たちストレッシブなんだよっていうね、そういう感じですよ。
帰りにさ、うん、うちら3人帰って、一緒に帰ってたんだけど、うん、会場出て、うん、そのあれ国際展示場の駅行く間に、
うん、
なんか、
うん、
ミッキーマウスとか、
うん、
なんか謎の、
うん、
なんていうの、スターウォーズ系のあれとか被るのした人がこう、うん、フリップ持って、
うん、
国際展示場の駅こっちですみたいな書いててこう立ってんの、
う
ん、
そう、
何何とって
あれ何だったんだろうね、
何なの、
あれコミケのボランティアのスタッフの人なんです、うん、でコスプレしながらそのコミケの運営もしてると、
はあ、年に2回の
そうで彼らはそう全員その無給でボランティアであって
、
そういやそうなの、
このクソ寒い中、そうあんな薄着で、
でクソ寒い中朝早く来て、クソ寒い中こう掲示板振ってるんで、だからちょっとねそう暴言吐いても許してあげてくれ
る、ああじゃあ絶対許さないといけない、
でただなかなかね若者が入らないんで、どんどんコミケのボランティアスタッフも高齢化して
するよね、
そうそうでしょ、ほらあれですよ、
誰
ですか、大井先生とか、うん、あの田中圭一先生とかにちょっと検問しに行った時に、うん、もうすごい迷って、うん、ってあれしたら、うん、あのなんか多分小説系のブースが固まってるところに、うんうん、もう絶対に80代のおじいちゃん、うん、おばあちゃんがブース出してて、
おそらく
夫婦でも片付けてたの、まあ、2時半頃、うん、完売したらしくて、うんうんうん、なんか
感動しました
、感動したよなあれ、
こんなに歴史が積み重なってること、うん、とこなと、うん、
だから多分来年の夏どっちかがいない可能性もあるわ
け、そうそうそう、そういう物語
だから、あったかいとこでやれって話じゃん、
そう、まあ、それはそうなんだけど、うん、いやなんか切ないなと思って、ね、また行った時にいなかったらなんか切なな
あいやなんかほら企業のさ、なんか
やめろおいって、
うん、なんかね、だからなんか企業のなんかテクノロジーをそれぞれのブースに分かれてみたいなこと年から年中やってんじゃん、うん、あったかいんだぜあれおかしいだろ、
普段のね、普段のビッグサイト
はあったかい、普段のビッグサイトはあったかいんだよ、
扉が閉じられ
てそう、なのにオタクの祭典2回にくっついて
はアマチュアの祭典だけは
めちゃめちゃ気候がきついっていうさ、それはちょっとね、
夏は東南アジアですかね、
そう東南アジア、バンコクでやってみたいだからね、
うん、もうかなり今日もね、うん、ヤンソンファミリーの方いらしてくれましたし、中で寒いっていうね、本当にいろんなとこから、ノルウェーから
ね、そう今いらっしゃい
ます、ね、ノルウェーからですよ、
そう俺つくなりノルウェーの人からね、見てます、ね、見てますって言われると、お前
レイさんで来るの待ってましたみたいな、
待ってましたって
結構早めに来てて、
うん、あそうなんだ、
レイさんいつ来るんですかって言われて、
うん、すごいな、
すごいな、わけがわからない、もう
本当にありがたい、
国際化の波が、うん、この番
組に来てて、大丈夫なのか面白いかな、心配だけどね、
マグガヤさんも今日はあの、うん、何でしたっけ、あの、うん、超有名エロ漫画家から、
うん、それね後で話します、
あ、そうやめとこうじゃん、
よかったことで話します、
チェスチェスということで、
ね、はい、
まあ、またやりますんで、うん、あのちょっと夏冬どっちかにしたいんだけど、うんうんうん、今んとこ俺の中では夏、
俺の中でも夏だよ、
で今日寒かったからだろ、
うん、
単純に
底抜けに
で多分夏になったらさ冬がいいって言い出す
から、そうそうそうそうそうそう、
いやでもなんか夏、うん、去年の夏に、うん、初めて行った時は、うん、まあ、確かに、うん、まあ臭いし、うん、そのなんていうの、暑いし、うん、まあ、あれだったんだけど、うん、全然耐えられたっていうか、うん、なっあーみたいな感じの、
うん、お祭りっていう気持ちが出たよね、
ガ、うん、ンって、うん、しょうがないわ、うん、というなんか、うん、プラスのさ、うん、上がる感じはあったんだけど、うん、今日はねもうね、うん、あの
まあな、
行くまでも寒いし、
うん、
もうなんかね、うん、寒いのダメですね、
うん、俺だって会場着くまでに3回目めっちゃ怒られましたからね、あの人に
1回目は
1回目エレベーターをちょっと歩いてたら歩いたらあかんかったらしくて、歩かないでねって最後まで絶対歩かないって言われてすいませんでした、
あんまりこの年になったら怒られることない、
そうなんですよ、怒鳴られることってないのでむちゃくちゃ怖かったですね、ほんであとはあの僕が10時までに入ればよかったんですけど、うん、9時2分ぐらいに行ったらその分かんなかったから、これどこですかって聞いたら、これ見て9時までにって書いてあるでしょ、来年から絶対守ってください、ね、すいませんって
謝るいいんですか、
そうそうそう、むっちゃ謝って寂しい気持ちで、うん、あの黄色いタイツを着ました、
あそんな31日
そんな31日でした、
はい、最後は
最後ね、何だったか忘れたからもういい、その大したことじゃない、うん、ただ怒られたけど、
そんな感じでした、
そんな感じでした、
レイさんは
まさか、うん、数年前の俺に言ってやりたいんだよ、
はい、
もうお前さ、うん、コミケ出てんぞほんで窓紛の二次創作やってんぞそこでサインしてんぞつって、ね、それでそのまんま放送でアニメの解説やってんぞ、と年またぎでっていうさ、こんな未来がね来るんだね、面白いね、
そう打ち合わせでさ、うん、レイさんがね、
うんうん、
なんすか、もう楽しくてしょうがない、
ね、
楽しくてしょうがねえな、
俺窓まぎの話かなと思ったら、うん、この状況がね、
そうそうそう雰囲気がね
この状況は本当に面白いだろ、だっておかしいじゃんこれ、ね、異常だろ、こんな漫画家いないぞなかなか、
それは
いないでしょ、
うん、 今日も観覧の方が一緒に年越すためにね、
うん、いっぱい来てくれるしさ、
うんうん、もう一番遠くはもう大分から、
大分のフレンズが来てくれ
て、うん、大分からわざわざコミケも来て、
うん、仙台のフレンズも来てくれて、
仙台も、うん、広島も、
新潟のフレンズもいっぱいいる、
すごいすごい
いっぱいいる新潟のフレンズ、うん、
ありがたいことでございます
ね。俺の家族の心配する前に自分の家族の心配をしなくてこのまま年越しするんでしょ、
するする
30人で、
するする
するいやー、ありがとうございます、うん、ということで、うん、まあそろそろ本編いきますかね、
うん、
ちょっと今日盛りだくさんなんでね、
うん、
まあ、聞いてる方もね、
うん、
疲れちゃう部分もあるんで、うん、ちょっとゆっくりめに、
いやー、なんか今日は頼もしいじゃん、もうサポートが半端ないから、まあ、でまず最初に言いたいのは、
はい、
最近気がついたんです。
何？
ヒット作って何かって話
だよ。
え、
最近
でヒット作ってなんじゃいってやっぱ考えるじゃないですか、
はいはいはい、
で最近ちょっと、まあ、薄々感づいていたいくつかのことでやっぱりそうかって思ったんだよ、
うん、
で何かっつうとさ、やっぱさ、何があるとヒットするかっつうと、受け手側にこの内圧ってやつがかかってるかどうかに関わってるっていうか、
ほうほうほう、
つまりみんな本当は思っててもううーってなってるやつをもう見事にこれでしょって言ってくれたやつがドカーンと跳ねるというさ、そうそうそう、で今回のやつのその、まあ、3連打があったじゃん、年末のだからウーマンラッシュの漫才が一発目で社会派待ってました、ドーン、うん、だから何やつかかってたんだよ、言いたいこと言えないって空気だったから、うん、よやった、ウーマンラを やってくれたってわーってなった、うん、その時にあとセクハラのミートゥー運動でハーチが言ったから、はい、ハーチよくやった、ドーンだって、その後に出てきたのが、ね、うん、童貞お前バカにしたハーチふざけんなっていう第三の波がバーンバーンバーンって
ポイズンポイズンポイズンときた、
3番目の波が一番怖かった、
あ、
一番ワルプルギスが、
あ、最後が一番
最高のもうワルプルギスを、だからハーチは舐めてたんだ
よ、
そこのさ、なんか要するに内圧ってなんじゃいみたいなことで、それが要は分かってるやつがやるか、もしくはたまたま内圧が溜まってて、
うんうんうん、
俺の内圧とみんなの内圧がシンクロして当たっちゃったみたいなことが、まあ、ヒット作のなんかこう、まあ、現象が起こす、まあ、原因になるみたいな、まあ、一つなるなみたいな感じがあって、でそれで同じタイミングでスターウォーズ8ですよ。スターウォーズ8の内圧っていうのはもう思い出チルドレンが、思い出おじさんたちがいつものやつくれよっていう内圧が2年間待たされてるから、
はいはいはい、
はいはい、いつものやつ待ってるやつとの内圧と、もういい加減次行ってくれっていう内圧が、
あ、
両方溜まってて、で今回はいつものやつ入ってんだけどぶっ壊してくれたから、だからもういいよ先行こうぜ、もジェダイとかじゃねえだろって言っている気持ち、要は老害を切り捨てて先へ進め若者よって思っている老人もいるわけだよ。だから若者もウェイなんだけど、
そう、あ、そこに、うん、
そもそもスターウォーズエピソード4がブレイクスルーだったから、
なるほどなるほど、
ブレイクスルーがスターウォーズじゃん、何難しいこと言ってんだよ、なんでミディクロリアンだよっていうね話がね、もういいですよって、ミディクロリアン知ってる？
全く分かんない。
だからそのジェダイをその説明しようとしたんだよね。
そうです、あのエピソード1で、
そう、
はい、体内にね流れてるやつですよね。
そう、うん、なんで選ばれるのっていうさ、うるさいさ、みんなオタクがうるさかったんで、あんな元々は娯楽対策で適当に作ってんだから、
はいはいはい、
勢いでやってんだから、そうそう、それを説明しようとしたんだよね。
まあ、うん、その設定を
足してった、
うんうんうん、
でじゃあどんな風に政治できてるんだってお前みたいに言い出すわけよ。そう、どういう政治のシステム組織になってるのみたいな、全部作ったんだよねルーカスがね、
そうそうそう、
評議会とか行ってどんな会議してるのかも全部作っちゃって、それ延々と見せられて、要するに設定の説明が映画の中の3分の2ぐらい入ってきちゃって、
はいはい、
あとはポッドレースみたいなね、そういうやつになっちゃった。エピソード1はまさにそうで、
あとはジャージャービンク、
ジャージャービンクスっていう、そうそうそうそうそう、
あとはジャージャービンクス、
あとはジャージャービンクス、それが、
いや俺でもジャージャービンクス好きですもん、
あ、似てんもん、
騎士感あるわ、なんかこのやり取り、
お前多分
そう、ジャージャービンクスいなかったらマジで何の面白みもなかったですよ。
お前じゃあジャージャー支持派なんだ。
ジャージャー支持派ですよ。
あ、そうなんだ。
ジャージャーいないとだから
珍しいな、
うん、うん、だから八兵衛いないみたいなもんですよ。
八兵衛、
うっかり八兵衛、
うっかり八兵衛が、うっかりしないからと、うん、もう水戸黄門ただの完全呪縛になっちゃうから、
あれは宇宙のうっかり八兵衛だ、
うん、そうなんですよ、スターウォーズのうっかり八兵衛が、
そう、でもそれ大事だよね、
それがないと物語ってやっぱね、
うん、だから今回の8は結構そういう外し入れてんだよね、
ああ、
うん、
あ、はい、あ、
うん、
な
るほど、みたいな感じがあるよなみたいなさ、うんうんうん、でそもそもあのなんつうのかな、その
圧がかかってるっていうのはさ、なんかそのだなんとかな、うまく言えないんだけど、あの例えば、まあ、そのヒットラーの話をするのでもまとうかな、あの、ね、だ要は代理戦争になってるかどうかっていうの、自分の問題を代わりに解決してほしいと思ってるわけだよ。
はいはいはい、
スターウォーズだと、その、あの、最初のスターウォーズだと、それまですごくスピリチュアルだったり、あと、なんつうの、パニックものが多かったよね、70年代のね。
そうですね。ね、あと、アメリカンニューシネマ。
アメリカンニューシネマ。最後は死ぬんだよ。だからと、広告じゃないどこかを目指して殺されて、やっぱダメじゃんっていう、結構もう、鬱が多かった。でも、スターウォーズは最後に表彰されるんだよ。ウェイっていう風に追われたっていう、だからそれはみんな の, その気持ちをもう代わりにやってくれたっていう、
あの時のナイアス の, その、うん、なんて言うんだろう、
うん、
まあ、逃げ場所というか、
うん、
まあ、ガーッと決勝したのが、
うん、
スター・ウォーズのエピソード4
だった、そうそうそう、はいはい、エピソード4だったっていうさ、うん、そうです。でそれを考えてみると、その誰かのその時代の何かを代表する気持ちで、パッと浮かぶのが、多分みんなが一番今忘れそうになってるのは宇宙戦艦ヤマトだと思うんだけど、宇宙戦艦ヤマトって50代より上の人たちのコンテンツなんで、あれが面白いのが、本当は戦争に勝ってたかもしれないのにっていう、もう一回やり直したいっていう気持ちが松本零士さんと、まあ、プロデューサー西崎さんの中にあって、でなぜか同盟を組んでいたドイツと喧嘩をする、戦うって、そして向こうにはロシアの美女が待ってるという。だから裏切った者二人と、ややこしい関係で、そしたら双子星になってるのね。だから本当にその、なんつうの、いろんなその当時の、あの、気持ち、複雑な気持ちで、メインは松本零士の、という漫画家のお父さんが戦争に行っててね、父ちゃんかっこよかった。飛行機乗りで、うん、それでなのに戦争が終わったらすごいつまんない人になっちゃったと、父ちゃんもう一回戦ってくれたらいいのにね、うん、あれ多分ハーロックお父さんだよね、
そう、まあ、そう、敏郎が自分でハーロックお父さんですよ、うん、で、その頃の、うん、つまりその戦時中の小学生はみんな、
う
ん、帝国海軍すげえ、
う
ん、帝国陸軍すげえみたいな意識でいて、
うんうん、
でも映画史的にはナチスドイツは悪役じゃないですか、
うん、
だから、
うん、
もし日本が正しかったらナチスドイツは悪役だみたいな
ところ
が始まって
、そうそう、だからもう仲間だったのにね、
そうそうそう、
戦争中はね、だからビッグ X もね、
そう
そうそうそうそうそう、だから都合の悪いのは全部ナチスにしようっていうメソッドみたいなのが、
映画史的なね、
映画史的なのね、そうで、実はそのエピソード4もスターウォーズっていうのも、実はあれアメリカの学生運動の成功したバージョンだよね、
うん、まあそうですね、だからその頃70年代にそのアメリカンニューシネマっていうベトナム戦争に対する反戦運動とかコミケ運動をすごく象徴したようなイージーライダーとか、まあ、まあいろんな映画があって、で最後みんなね暗く終わる、
暗く終わる、
それにみんな飽き飽きしてて、でスターウォーズが出てきてみんなわって喜んだんですけども、でも今よく考えると、そんな宇宙でこう女を作って君を救ってハッピーみたいな映画ではなかったと、
うん、
いうふうに、まあ、再解釈されつつある感じですよね。
うんうんうんうん、まあ非常にこう政治的な背景みたいなものがあるんだ。大体だからその後の俺圧の、まあそのまあ、がどういう形で出てくるかというと、まあこうなったらいいの、だからそのこうなったらいいのになで時間を巻き戻すってやつで君の名は去年大ヒット。うんうんうん、
あ、
願望、願望、こうだったら、うん、で 3.11 がこうだったらいいのになっていういろんな解釈みたいなものがあって、で、まあ、今回の窓紛れにつながるっていう話もあってさ、うん、あとはもう 俺復讐みたいな、なんかだからよく思うのが散々言ってっけど、ヒトラーは画家だったっていう、
うん、
売れない画家だったって、うん、でその圧みたいなものが世界を破滅するみたいな、これ現実に起こっちゃって、でこのパターンがだから一人の男のダークサイドが世界を滅ぼすっていう、だからスターウォーズって実はだからその全くなぞってるっていうか、だからそのあの時そのヒトラーを誰かが優しくしてあげたら、あいつの絵を買ってあげたら世界はあんなことにはならなかったのかもしれないみたいな、だからこれはもう世界系の始まりとも言える、
ヒトラーが、
ヒトラーがあの物語、第二次世界大戦っていうのが、あまりにも孤独にしすぎたっていうさ、そうそうそう、みたいなことがまあベースにあってみたいなね、のあるなっていう
の、そのプリクエル三部作はっていうことですよね、
あ、そうそうそう、その通りです、プリクエルまさにそうで、そうそうそう、だからあのダース・ベイダーがなぜ生まれたっていう話、
アナキンがなぜダース・ベイダーになったのか、
そうそうそうそう、
なぜなら愛がなかったからみたいな、
みたいなね、あの時 あのだってあのさらわれてくもんね、
さらわれて
くそうそう、でさらったのヨーダだしね、
あ、
そうそうそう、だからお前の言ってたあのヨーダさえっていうのは確かにその通りで、
うん、
みたいなね、
うん、そうです、そこを間違ったからっ
うんうんうん、幕外野的にこの 8作目、はい、それ聞いてみたいんだけど、
あ、いや僕は、うん、もうなかなか面白くて、うん、まあ、つまりセブンから作り手が変わったわけじゃないですか、
うん、そうね、うんうん、
でじゃあヤーデのルーカスっていうのは、うん、まあ、ルークなわけです、
ね、そうね、
でつまりセブエピソード7とか8のルークっていうのは、うん、J. エイブラムスとか、うん、ライアン・ジョンソンから見たルーク、うんうん、ルークではルーカス、
ルーカスね、
だから、うん、あの孤島の惑星に引きこもってなんかすごい怒りっぽいし、うん、なんか俺ジェダイを捨てたんだけどでも捨てたくないみたいな中途半端なこと言ってあれはスター・ウォーズ売ったんだけど売りたくなかったみたいな、ちょっと優柔不断のルーカスを見てて、で一番最後にすごいこう、うん、ジェダイトリックをかますじゃないですか、うん、あれは、うん、もうルーカスが、うん、映画っていうスターウォーズの映画っていうすごいトリックを使ってみんなを幸せにして、うん、そのまま引退してくださいっていう、うん、こうね、
引導を渡す作品だった
と思いました、ね、
いや俺もそう思うよ、そうだと思うよ、ね、うん、だから、まあ、何ていうの、気持ちよく暴れられるだろ う、この後だからこの先は解放っていう か、 だから今回は完全にバトンタッチっていうか入れ替わりっていうか、うん、割となんか美しい入れ替わりだったなっていう感じがするなって、
ただまあいかにもエピソード9でそのレイヤー姫が活躍しそうなのに、でもキャリーフィッシャー死んじゃったんでエピソード9がちょっとどうなるのか気になります
ね、ね、そうだね、うん、ちなみにドクターが選ぶ代理戦争のやつってこれはあったよねみたいな、ちょっと
あ、なんか一番わかりやすいのは仁義なき戦い代理戦争ですよ
名前が
代理戦争です。ですうんうん、それはですね、その、うん、なんかまあ関東と関西かな、うん、すごくでっかい暴力団の、うんうんうん、まあヤクザの組織2つあって、うん、その下の下部組織が小競り合いで戦うって話なんですけど、うん、それはアメリカとソ連の、下についてる、まあ日本っていうか、まあ、ベトナムとか、うんうん、まあ北ベトナム南ベトナムが戦うみたいな、うんうん、あとはあの学生たちが戦うみたいな、うんうん、それを、うん、そういったその当時にあった日本とか世界の状況をヤクザの組織に反映させた大戦争っていうことがすごくよく言われてたし、うんうん、まあ、今もその見方が主流なんじゃないですか、
う
ん、あとはやっぱりエヴァは、うん、あのアニメ、そうエヴァンゲリオンはアニメ業界っていうところで結構蔑まれてた、うん、まあ、でもアニメ業界の中でエリートなんですけどね、うんうん、業界で蔑まれた人たちがこう、うんうん、えやって打って出るための代理戦争みたいな、うん、そのお話っていう部分はちょっとありましたね。
あれは本当に上の世代との戦いっていうか、
そうですそうです、
うん、
だからまあお父さんが宮崎駿で、うんうん、で新次君が、まあ、安野でって、そうです、
うんうん、
で一体どうや
って、もっと優しくしてくれよ、そうそうそう宮さんっていう
のが限定じゃん、そ
うだから限定なんだ、そうそうそう、宮さんなんだ、限定か宮さんだってそういうやつ、
でもそんな、だからそれそうスターウォーズにそう、それはそっくりなんですよ、だから、ね、今、うん、庵野秀明が日本のアニメ、うん、そして特撮をも背負う、
うん、
背負う、うん、その感じになって
きます、
でも庵野自身は子供のままなんで、うん、それがエヴァンゲリオン9なわけですよ、うん、だからそのね、うん、新エヴァンゲリオンは一体どうなるのかって言ったら、うんうん、アナキンみたいになっちゃうのかなって思うんですけど、わかんないです、それは見てみないと、
そうなんだ、まあまあそういう感じで、うん、あのそう、それでね、まあ、今回そのまとまきにつながる前にですよ、まあ、ハーチューという代理戦争ハーチュー
GM 何の代理戦争そう
ハーチュー、いや俺ね、まずねこれ非常にね言いづらいんですけど気になってしょうがないですこの話で俺はどっち派につくというよりは、まず第一にこの話で一番大事なことがなんでこんなに霞んでしまったのかって、それはまあ皆さんの悲しみのせいなんですけど、あの奥野さん、はい、この話ってあれじゃないですか、あの上司が夜中に新入社員の女の子を自分の家に呼び出して、で体も張れないんだったらお前なんか仕事なんかもらえねえぞって言ったっていうことを何年かしてから告発されたって話でしょ。
そうですそうです。
でこれは世界的なムーブメントになってて、うん、今もそういう目にあって悲しい思いをしている頑張ってる女子たちがいると、女たちがいると、働いてる女たちがいると、でそれをパワハラセクハラとかしているやつがいて、でこれ基本的に愛のないやりちんの話ですよこれ、
うん、
愛のないやりちんは死んだ方がいいじゃないですかっていう、それはもう基本的に合意されてる問題なのに、なぜそれを告発すると告発した側がこんな目に遭ってしまう、袋叩きに遭ってしまうのか、だから本当にこれここの問題を切り離さない限りこれ結構やばい話だと俺は思うね、メルマガでも書いたけど、え、どう思う？
俺、うん、俺に振る？それ、うんうん、とりあえず、
うん、 なんか面白話にすり替わってんのよ。童貞いじってどうのかって。でもそもそもだよ、この話。あれだぜ、あの、自分の好きな女の子が就職したら上司に脱げって言われたって話でしょ、これ。ってことがあり得るって話でしょ、これ。自分の娘が就職した会社で、その上司にセクハラされて、そうじゃないと、まあお前仕事もらえねえぞって言われてみたいな。で、追い込まれて亡くなる人もいるみたいなことでしょ、これって。
いや、うん、だから、うん、それ切り離してるというか、うん、切り離しはしてるとは思うんですよ。
一部の人はね。
うん、いや、うん、一部の人っていうか、だから、うん、だからそう、セクハラ、パワハラのそういうそのひどい事件っていうのは、うん、まあ、それはまあ、むちゃくちゃだなと思うし、うん、そんなやつは、もう、あの、この世から亡くなってしまえばいいなって思いますよ、僕も。
うん。
うん。で、うん、それと別だとして、うん、じゃあ、うん、なんていうのかな、だから、どっちの方が、うん、乗るかっていう話なんですよ、これ。
だからそう、その話したいのよ。そうそう。そう、そう、言って。
いや、だから、うんうん、ハーチューが受けたセクハラは告発してください。個人の問題ですというか、その、うん、それはもう、あの、そっちでやってくれたらいいなって思うんですよ。
うんうん、
で、
うん、
それを告発して派手に、うん、パフォーマンスすることによって、うん、まあ、今、現時点で、もし行ってるような人がいたら、それが、抑止力というか、にもなるかもしれないし、
うんうん、
まあ、それでいいと思うんです。で、それって、と、うん、ハーチューがいわゆるその童貞をいじったりとか、うん、そのなんかそのなんていうのかな、まあ、庶民をバカにするような態度というか、
うん、
その偏差値40のやつに向けて、うん、こう、ものは作れとか、
うん、童貞はダイエットコーラを飲むとかね、
そうとか、
そうそう、
なんかその
やりますけど、
そうそうそう、で、それ
ハラスメント
です、それは別なんだけど、うん、なんて言えばいいのかな、うん、だから、うん、別なんだけど、うん、俺はなんかそれ一緒にされてもしょうがないな派なんですよ。
ああ、そうなの。
うん。これまあ、まあいろいろ意見あると思いますけど、うん、しょうがないなと思うっていうか、なんて言うのかな、うん。だから普段タバコめちゃめちゃ吸ってるやつが、
うん、
肺がんで死にましたみたいなもんで、
うん、
それお前が悪いじゃんっていうところもあるなってやっぱ思っちゃうっていうか、
うん、
意味わかる。
いや、だからその、今回の問題で切り離さなければならないのに切り離されなかったのは、
それはもうその
言動に責任があるだろうってことでしょ。
本人の言動に責任があるとか、誰に責任
あるだろう。
そんなクレバーにみんな生きてないから、
うん
うん、しょうがないよね、このご時世に、
うん、
それをお前が告発して、
うん、
でもお前の過去の言動は、うん、もうセクハラだったっていうう
ん、
ことだし、それは、
うん、
でそれをあげつらわれるのはそれで相殺されるわけじゃないですよ、決して、うんうん、でそれはそれでこっちはこっちで罪だけど、お前も同じようなベクトルで人をいじってたよね、
うん、
童貞をいじってたよね、うん、っていうところを言われるのはもうしょうがないし、そっちの方が、不特定多数に向けてって言ってたから、
うん、
その童貞っていうのがブームみたいになってたから、私はそれに乗っかったんですみたいなことを言って謝罪したのにかかわらず撤回したとか、
うんうん、
そんな燃料を投下しまくったら、うん、それは燃えるわなって思うっていうか、そっちの方が俺ら共感しやすいもん、だって男は、うん、だって男は童貞だったから、
そんな全ての男たちはな童貞だったからな、
うん、それはそっちの方が乗っかれますよ、だってセクハラ、うん、パワハラとかはもうなんかバーンやったらええやんって思いますよそんな上司その会社やめたらええやんっていう、その確かにそれはむちゃくちゃパワハラとかセクハラはひどいけど、それだからなんちゅう個人でやってくれと、ただその不特定多数に向けてた方で、それで金儲けてた方がなんか、
だからそうするとね、潔白な人間でしか告発できないってことになっちゃうじゃん、だから告発の行方って映画があったじゃん、
うんうん、
だからそうは言うけどお前だってさって話になると、事の核心からずれてしまうし、これで他のことで炎上してしまうと、うん、その当人が逃げ延びることになるでしょ、大体その当人はこの鎮火を収まるのを密かに待って仕事を続けてるわけじゃん、ずっと、でおそらくは彼はずっと仕事を続けていくんじゃないの、このまんま、だってなあになって、
あ、それ岸さんは
ってことか、そう当人がで、その岸さんで、ここで作られるべき空気は、まあ、セクハラするとやばいよなっていう空気は日本にもあるんだけど、うん、それでも大丈夫だろうっていうふうに思っている人たちの意識が変わることが、この、まあ、その 一番正しい着地点というかこのことに関して
でもそれはそうなんですよ、うん、だからそれ理想論で、うん、そのそうなるべきだと思うし、うん、そういう風に持っていかなきゃいけないんだけど、うんうんうん、なんていうのかな、うん、あのだから俺は切り離せっていう正論を言うのは分かるんですよ別に、うんうんうん、それ切り離す問題だなって理性的には思うんだけど、うん、あのだからほら、山尾しおりさんとかがさ、うんなんや言うて自民党の誰かが不倫しててめちゃくちゃ言うて、で自分もなんかそういう疑惑かけられたら何も釈明せずにだんまり決め込んで、でまた当選するとかって、それってお前言うてたやんっていう話で、だからそれとちょっと似てて、そのブーメラン返ってきてるよっていう、そのでかさは違うよっていう、違うけど、でそれでお前のされたこと、あなたのされ受けた被害っていうのは、それはそれで別なんですよ、それはもう法的にでも何でも訴えたらいいし、社会的に岸さんっていうのは抹殺された方がいいと思うし、事実そうなってるし、いやだから
相応の責任は取るべきだよね、
相応の責任は取ってもらっていいんだけど、なんかそのそれとあなたの撒いてきた種が今ここで火がついてるのは別問題なんだけど、根っこは一緒だから、なんて言えばいいのかな、だからこの
あれなんですよ。
お願いします。
僕の見る限りですね、今ハーチューに、お前童貞についても、もうヘイト発言をしてるだろって言ってる人たちは、岸さんがハーチューに対してやったセクハラパワハラは岸さんが悪いってもうみんな言ってるんですよ。でそれは岸さんが悪い、ただその話とは別に、ハーチューが童貞が、童貞をバカにしたのはハーチューが悪いと、で岸さんがハーチューに謝罪したようにハーチューも童貞に謝罪するべきだって言ってるわけですよね。でもしないから、ちょっと炎上みたいな風になってると。でそれでその先生おっしゃられた、なんで告発者がお前にその告発の権利があるんだっていうのは、例えばこの MeToo 運動のきっかけになった伊藤詩織さんという方がおられるじゃないですか、伊藤詩織さんは、告訴してそれ不起訴になっちゃいましたけども、でも、ハーチューほど伊藤詩織さんをその、貶めるっていうことはなかったわけですよ。それは伊藤さんは別にね、童貞に対してヘイト発言とかもしていないし、
そういうことなんですよ、
だから完全に誰かから誰かにパワハラを受けて、でその人が誰かにパワハラをしたっていうのは全部別の問題として考えたらみんなやってると思うし、そうしないと、お前はやったくせに、お前はそういうことやったくせに、なんかそういう権利があるんだっていうのは、それは告発者自身にも絶対跳ね返ってくるじゃないですか。つまりハーチューを告発してる人にも、お前にもそんな権利があるのかっていうことに堂々巡りになっちゃうんで、だから絶対にハーチューを告発する人は、ハーチューが岸さんから受けたセカハラパワハラ、岸さんが悪いけど、それとは別にっていう言い方を全員してます。
ああなるほど。
そうしないとその告発の正当性が保たれない。
いやなんかね、この話をね、延々考えてた時にね、思ったんだけど。
延々考えたんですか。
いや考えた。いや俺ハーチューの本読んでるんで、はいはい、彼女も同じ村の住人なんだよ。要するにスタート時点が。でそのお前はブスだって言われて散々言われてて、でそのブログに自分の名前か写真を上げたら、お前それはいいけどお前ブスだなっていうコメントが聞きすぎて、最終的にはその当時ヤフーでブスって検索すると自分の顔が写真出たって言ってハーチュー言ってて、それくらいなんていうのかな、戦場にいた人なわけで、それはこのまんまドブネズミでは痛くないって思ったハーチューがクラスを上げて白ネズミになり、最終的にそのお城に入ってお城の王子様は非常にいい人だと思ってたら、お城の王子が一番のクソ野郎だったって物語なんだこれ。
なるほど
ある種のだからそのオペラ劇とか対話ドラマなわけだよ、だからそのあるそのステージを上げようと、でそうすると最初のステージで感じてた苦しみっていうのは見た目で判断したりとか、要するに相手にレッテルをつけて侮蔑するっていう空気が相手だったわけで、だからそれは同じことを、ハーチューはやってしまった。で俺はここですごく思うのは、ドブネズミさ、あの曲思い出しちゃって、ドブネズミみたいに美しくなりたいっていう人もいるわけよ、つまり宗教が違うんだよ、鏡には映らない美しさがあるからって思っている人たちがいるわけ、そんな気持ちで生きてる連中に対して、童貞だからって茶化してるっていうのは、これは非常にいけないことをしてますよっていうことはやっぱあるわけ。
だから、ハーチューは、ネズミの城の王女様なんですけども、ネズミにとって、ゴキブリで童貞は、なんかもう数に入らないみたいな、
ね。そうそうそうそう。そうそうそう。で、俺、そんなネズミたちが、 感じている美しさっていうのは君たちが考える勝利者だけが美しいっていう価値観ではないですよっていうブロックがあって、これをいわゆる男たちのロマンなんだよ、
はいはいはい、
で窓紛に出てくる全ての少女の中に入っているのは全部男の子です。
そうですね、
そう
なんですね、
純粋な男たちが入ってる中に、
うん、
そうで、それでその男たちが表現するドラマや物語から見えてくるものは、俺たちは女たちをそれくらい聖なるものだと思っているんだぞという宣言であって、それのピークの頂点にいるのが穂村、明美穂村なんだよ。明美穂村なるものっていうのは男たちの理想の究極系だよね、いわゆる。で、俺たちはそれくらい女のことを美しいと思っているんだぞっていうのがあるからこそ、頭ごなしに童貞だっつって笑われたら、そりゃ傷つくだろうと思うわけ。
いや、それは思うんですよ。その、だから、これ、男が、童貞だろ、お前、みたいな感じでやっても、うるせえ、お前も童貞だったじゃねえかって言って
くれる。そうなんだよ。独立に同士はいいんだよ。
でも、童貞を、童貞でなくする、その、なんていうの、うん、あれはもう女でしかできないから、その、対象に、そういうふうにいじられると、それはまあ、だから、傷つきますよ。
そうだね。ただし、窓まぎで言うところの。
窓まぎで言うの。
マミさんは事故で生き残ったんだよ。
はい。
要するにこれは、ドブネズミ業界で生き残ったハーチューとリンクするわけなんですよ。マミさん。
このマミさんは生き遅れなん
ですか、ね、あ、これ違うんですか。あ、でも、じゃあ、これ、
まあまあまあ、
これ、生き遅れって言っちゃいけないでしょ、
世界が違う。生き遅れって言っちゃいけないでしょ、
生き遅れっていうのは禁止なんでしょ、
禁止なんです、
禁止なんでしょ、ハーチュー世界で禁止です。
禁止なんです、
禁止。ハーチュー世界だよね。
ハーチュー
世界で。
絶対言っちゃいけない。
ハーチュー世界でハーチューをライターっていうのを禁止なんです
。あ、そうなん
です。ハッサークライディング。
じゃあ、そこ
は、なんて言えばいいの
そこは、
作家。
作家
作家
作家そこは、そこは、そこは丁寧に。
キンドルをいっぱい出してる作家
さん。おい、望む。のどの帰ってこい。
だんだん恐ろしい。だんだん恐ろしい。
そういう問題も
だんだん恐ろしい。そうそうそう。
すごいなぁ。
そうなのよ。
その自意識。
いや、まあ、しょうがない。なんつうの、かわいそうなのよ、本当に。その世界で生まれちゃったんだよ。価値観の場所で。だから、そこでは、もう、神田うのになるしかないみたいな。
神田うの
神田うのと林真理子の間をしか空いてなかったから。
林真理子
林真理子と神田うのの間にハーチューは行こうと知ってたんだよ。これはね、もう茨の道ですよ。
ですね。
それはもう石投げられるっていう、最初から設定されてるんだよね。
まあだからそれを分かってて、だからドクターもね、前の放送で言ってましたけど、だからこれの話をすることによって、彼女に加担してるわけです、彼女
のビジネス。
そうなんです。そうなんです。
だからあんま語りたくないん
だ。だから俺、いやだから、それぐらい傷ついてんだから、ちょっとぐらいご褒美があってもいいじゃないっていう、ちょっとささやかが入って
る。そうそうそう。1万人を敵にして、100人ぐらい味方につけるみたいな。
あ、そう、そういう感じで、でなんだよね。で、ただその、まあ、本当にその無意識に人を傷つけることの恐ろしさっていうか、を感じてしまった。で、そこで、その、無意識に人を傷つけてしまった時に、内圧が溜まっていた時に、こういう現象が起こってしまうんだなと。だから、うまくいくとヒットになってみんなが喜ぶかもしれない。それを待ってたってかもしれないけど、今、下手をすると大暴動になるとか、大炎上になってくるっていう。
なんかね、なんつうのかな、なんか根本的な、なんつうのかな。
お願いします。
いや、言わない方がいいかな、これ。
なんですか。いや、そこがお前のいいとこなんだから。
無料だしな。
そんなんだったっけ、お前。サネタヒロだっけ。あれ、そんなんだったっけ。
お前、
ゾウとフンデはどこ行ったの。お前の ACDC はどうすんだよ、お前は。
ACDC はもっとあれですから。
だろ、お前の ACDC で来いよ。
いや、ACDC だと別にハ
ーチの。ベイビーメタルの時にお前どこ行って
ん。そうだよ、あの時のベイビーメタルにディスってた時。
それはわざわざ言うから、
もう。今もや、わざわざ言えって言ってんねん。
違ってんのかと思ったよ。
だから、なんていうの。これがね、上沼恵美子だったら俺全然いいんですよ。
それは上沼恵美子大丈夫だよ。
俺、だから結局言動、その人がやってきた言動の、その問題っていうか、なんか愛があるかないかみたいなところがあって。
コメントで奥のひよったってよって書いて
ある。あ、
大変だ。いや、だから、その、なんて言えばいいのか、毒舌というのも意識してないじゃないですか。だからそこの時点でもうアウトだなと思ってて、その、
まあ、本人が、
いじったりするっていうことの、その、なんていうのかな、彼女はその不特定多数をっていう、のことを言ってるから、これセクハラでもなんでもないみたいなことをちょっと言ってたんだけど、なんかそれが、その、それの方がひどいなと思って、なんていうの、
だからね、その黒人を逃がって言っても不特定多数じゃないからいいみたいなやつで、それを決めるのはお前じゃないって、
まあ、まさにその通り
なんで、なんでこの人自分ルールで世の中と対決してるんだろうって、すごい、だから、なんか自分だけジャンダルクなふりして、なんかこう、ねえ、まあ、一言で言うならですよ、
はい、
いけすかないっていうことなんですよ、個人的には。だからなんていうのかな、もうあんまり喋りたくないな、もうあんまり喋りたくないな、本当に。
そうだね、そうだね。
そこで、ずっと思ってしまうのが、だからホームランのことなんでね。そう。
そう、はい、ヒール芸になってないんですよ。そう、分かった。プロレスから、民からしてみると、めっちゃ下手くそなヒールなんですよ。全然この安心して見れないっていうか、もうマジで、もう本当に上がってこないでみたいな、リングに上がってこないでほしいわみたいな感じになっちゃうっていうか、なんかもうちょっとその自分のコンプレックス分かるけど、それ隠してんのも見え見えなの、無理してんのも見え見えだし、もういいかなって思う。だからもう、普通の女の子に戻って。っていう感じ。なんていうかな。
あと10年、20年ぐらいだったら、ハーチは政界進出とかしそうですよね。
だからそういう、だからその水素水売ったりとかしそうなんですよ。
あ、来た。
なんかそういう眷属の人
が
来
たんですよ。
なにわのエリカ様みたいな。
あ、来た。みたいな。うわ、いたいたいたいって言うから、なんか、そんな。で、もう一個だけ。
お願いします。
その、童貞を、なんでそんなみんななんていうの話題にするのかなって思った、でちょっと考えたんですよ、それでね、三浦淳さんとかまで飛び火したっていう話になって、で、おーおーおーと思って、でも確かにあの時だから2000何年代か忘れたけど、時にその銀杏ボーイズとか、その DT みたいなのね、こう出てきて、市民権がこうなんとなくあったじゃないですか。で俺それをがすごいダサいなと思ってて、そのな何をそんなにありがたいというか、なんかもう持ち上げてるんだろうなと思って、でそれをやればやるほど男の子が男になるっていうその一つのそのイニシエーションがなくなっちゃうじゃないですか。でそれってだからもう。男であるっていうことじゃなくて、男の子のままであるっていうこと、だからそのアイドルがおにゃんこぐらいからこう、ね、レイさんのあれ聞いてね、思ったのが、どんどんそのロリ化していくっていうか、黒髪でだからギャルもいなくなりって、少女進行みたいなってくるじゃないですか、で窓まぎの絵もそうだし、全部そういう風になっていくで、逆側は男の子が、ジャニーズとかの、ほらV6 の上3人と下3人だと全然、売り方違うじゃないですか、でそれ以降近畿とか以降からずっとその男の子みたいなルックスのやつばっかになってくるんですよ、ジャニーズが。でそれも同じ でそこでその童貞が DT まで来たなと思って、でなんかこれなんでこんな、そんなにその日本ってピュアを求めていくんだろうな、と
その通りです。それの答えが劇場版のまどかマギカだったでしょ。
そうなんですか。
そうです。この話で始めます。そうなんです。
これ一個あって。
なんですか。
それ、はい、行くと戻ったんですよ、これ。
どこへ。
ビーバー人に。
ありがとうございます。自分で言わなくて言いました。
ビーバー人がそうなんですよ。
この問題ずっと考えた時に誰が始めたんだろうなこれと思った時に、
ビーバー人が
近いところにいたって
元凶。ビーバー人が童貞ブームの始まり。
一番ピュアのレバーが。
確かにそれはそう。
俺やで。そうなんです。
いや、つうか、あのね、童貞にもいろいろあるっていうのを俺は出した。
まあ。
で、その、やれないからっていうんじゃないからっていう人たちがいるんだぞっていうのが、ビーバー人だったんで、これ多分そこはみんな持ってるはずなの。一緒にすんなよっていう。
そう、ビーバー人はだからそのイニシエーションの話だから。
その通り。
いかにこの成長するか、自立もそうだし。ね。
だから来年ね、書こうかなと思ってますよ。
え？
ビーバー人を。
続編を
ですか。続編っていうか、リブートでちょっと話が変わっていくやつを買おうかなって、ちょっと今計画中です。
今っていうか、マジ？
マジです。
D バージンみたいなやつですか。
ああ、ちょっとそれ、D ではないですけど。
ものすごいさらっと、ものすごい告知しますね。
今ちょっと考えてます。考え中です。
なんでどういうこと？もちろん見た。新役みたいなことなの？
各期の仕掛けでは、 前の作品と同じように始まるんですが、ちょっとここ違ってくんなっていうのが入ってます。ちょっとあれこうなっちゃうんだって。
時代も今に
変える。 今です
やっぱハーチューみたいなキャラクターが出てくるんですか。
うわー、燃えますかね。そこは
ちょっと。めっちゃ面白そう。
や、面白そう。
めっちゃ面白そう。
で、実を言うと、サイド G って言って、女の子版の B バージンも同時に連載始めて、女の子版、男の子版。で、女の子版は お兄ちゃんと弟に最高の女にさせてやるけど、簡単に抱かれんじゃねえぞっていう。
あ、この人ほっといたら全部言うわ。
やばいやばい。
その二人が
始まってきた。
どこ合うか合わないかみたいな話になってくると、そうなってくると面白いでしょ。
面白い面白い。
別番組こっちの話、そう、こっちの話とこっちの話が、あれって、これはずっとやりたくっていろんなとこ企画持ってたんだけど、どうもやれる場所がありそうなんで、ちょっとやろうかなって。
最強の盾とここが出会っていくって話ですよ、ね、
みたいなことも考えてます。なんでかっていうと、あれこれ圧かかってて、童貞のことをちゃんと話してくれる人がいない気もするのね。面白がられてるような状態になってると、ちょっと待って、俺たちの男の気持ちは相当ピュアだぞ。そして繊細な、
うん、そうです、
繊細代表だもんな。
繊細代表ですよ。
そう、
頭の中お花畑
だ。お花畑だな、うん、そうそうそうそう。
ケーキですかね。
そうそうそう、ケーキ
ですから。そうそう、我々は
いきなりすぎ
た。そこはちゃんとやらないとダメでしょ、奥野さん。
ネタバレやめて
よ。ああ、
自宅を
自宅のネタバレ最後まで喋って、もう連鎖しなくていいやつで。
ちょっと2018楽しみですね。
これはむちゃくちゃ楽しみ、
まあ、いろんなことをやりますよ。ユーマーの漫画もやるけどね。
なるほどね。
そう
な
んですよ。
リメイクではなくっていうことね。
この展開面白いよな。
まあね、
せめて限定で話して、うん、これこそ限定。
そうね、そう、そうなんだよ。だからもう一個書きって今一緒にやってる、あの文章のやつもちょっと漫画と込みでやるみたいなのも同時にやるんだけど、まあビーバージーもちょっと考えてるという感じで、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
じゃあ始めますか。
始めます、もう行っちゃいますか。じゃあ
52分だよ。
そうだよ、もうって言ったと思う。
じゃあここで、
うん、前振りとしてね、そう、今のところ、まあ、
今日のために、
うん、はい、
あのね、はい、もうずっとこの番組を、
うんうん、
アドバイザーとして、
最強のコメンテーター、
はい、最強のコメンテーターというか、
はい、
まあ、
はい、アニメといえばこの方、
アニメ探偵藤井さんです。
おい、
はいよ、
藤井さん、ちょっと
一個こっち
じゃん。
藤井さん、白いやつでやめてくれ。
ちょっと一個あれして、もうちょっと詰めてくんない。
探偵さんです。
はい、
探偵さんですよ。
どうもこんばんは。
いやー、マタロさん、マタロさん、兄弟が、
兄が
マタロを意識したちょっとシャツを着てきました。童貞の話だったん
ですけど。この二人のサポートですよ、奥野さん。
やばいよ、ね、ですよ。
やりやすいですよ。
やりやすいですか。
分かんなかったら聞けばいいんだもん。今までお前に聞いても分かんないんだもんって。
いや、だって俺知らない。
知らないもんな。うん、本当にな。うん、
ちょっと今日はあの、はい、うん、なんだっけ、ベベさん。
うん、
ベベさんだっけ。
ベベさんですよ。
ベベさん来てますもんね。
めちゃめちゃカマンベール。いや、いきなりすぎるって。話しかけなくて、絶対こ
う。心強い味方が。
ベベも来たで。
とんがり、とんがりさん。
ママ。やめろよ。その時にやらせてくれ。
面白い。もう今日はもう最高の夜にしましょう、皆さんで。
そうですね。
はい、はい。ということで、藤井ちゃん。
はい。
あの4周年の、あ、じゃあ3周年のね、うん、時。初回。
そうね、
うん。うん。その時はもう全然ね、うん、あれでしたけど。
ちょっとホッとしてますよ、あれで。そんなに間違ってなかったの。
いや、もう、うん、あそこまで喋られると、うん、もう何も言うことがないのと、うん、あそこで下手に喋るとネタバレしそうだから、
ね、ね、
ね、事故になりそうだったんで、うん、なかなか苦しかったですね、うん、こちらも。
コメントも、うん、だから、うん、そのちょっとでもネタバレにつ
な、うん、ね、
がるやめろお前みたいな、謎の
コメント同士で
連帯感が、
そうそうそう、
めちゃくちゃ品が良かったです。
すごいこのね、
事件の真相を知っているのにバラせない探偵のこの
モヤモヤ、分かる分
かる、最後の劇場版のここの、うん、今日のためにわざわざ最終回の時も結構ネタバレしてないようにコメント流れてたんで、
うわー、そうなんだ。
あー、いやいやいや、トイちゃん的にどうでしたか、この
俺の解説
は。君は魔法少女マドカマリカを知ってたテレビ版。
いやー、これで僕、うん、レイ先生の解説を聞いて僕の中の呪いが解けました。
おー、これは嬉しい。
窓巻 にかけられてた呪い、綺麗に消えましたね。
ソウルジム真っ白になった？
真っ白にな
った。真っ白になった。
もう何も怖くない
最強のアニメ探偵の誕生だ。
なんじゃそら。
いやでもありましたね、それは。まあのおいおいで、
はい、おいおい、じゃあ、うん、ということで、うん、じゃあまあ新編ね、これはあの藤井ちゃんのやつなんですけれども、
うん、
ベイさん、うん、とりあえず、うん、どうします、あらすじから追ってい
く。じゃあまあ最初からいきますけど、
は
い、
タイトルコールなしですか？
あ、最後の。
頼むよ、これ最後なんやからみんな聞きたいよあれ。
じゃあ行きましょうか。
はい、本気でやってくださいよ。
ほろ酔い？
違うわ。何やってんだよ。
ということで、いいですかね。どのカメラ？これ。君は魔法少女マドカマイカというアニメを知っているかね？
アホや
っぽい。完結編。新編。反逆の物語。
これも最後だと思うとね。
なんかもうね、切ないね。ちょっと終わるの嫌だね。窓まぎは。もう一番多かったからね。窓まぎ、レイジ案件だから窓まぎやって、窓まぎやってっていう。
しかもレイさんもね、むっちゃシンクロしていかかったしね。
そうそうそう。だって泣いてたもんな。
泣いてたよ。前日で泣くっていう、うん、新しいわけのわからん芸を身につけてた。
ということで、
流れを追って話をしながら最終的にそのまあ確認しつつみたいな感じで
どう
かなと思うんだけど、
う
ん、まあ冒頭、まあね、なんかね、やっぱその絵がねすごいことになってるっていうのはまあ聞いてましたけど、やっぱすごいですね。
おお、
うん、
だから犬カレーさん、
テレビ版もすごいけど、犬カレーさんもいい仕事してるよね。で、まあ、冒頭オープニングモノ、まあ、モノローグから始まって、まあ、アルソウルジェルから始まるんだけど、まあ、いきなり少女たちの影がこうバーってなって、まあ、あの犬カレーさん大活躍で、まあ、このバレエといえばどうかですね。だからそういうの、あ、もう最初から突っ込んでくるのかっていうさ、これどうしようかと思ったの。なんでかっていうと、犬カレーさんとか、あとこれ絵作りの時にぶっ込んでくるメタファーが多すぎる。それを喋ってるだけで3時間いっちゃうぐらい、とにかくワンカットの中にどんだけ入れてんのっていう。今回モネも入ってたでしょ。
モネ入ってた。
モネ入ってるし、いつものキリコも来るけど、モネの睡蓮もあったでしょ、うん、とか、まあ、もちろんローマ水道が一番出てくるんだけどさ。
藤ちゃんの一番好きなモネじゃん。
そうですね。
そう、気づいた。
そこ全然気づいてない。僕はあーって見て
る。お前ね、これね、でね、あの犬カレさんとシンボさんの対談のあのを聞いた、あ、その文字で読んだんだけど、その中で割と犬カレさんは私あんまり勉強してないんですみたいなこと言ってるけど、俺は多分嘘だと思う。だからものすごいスナップだと思うね。でなぜならば冒頭で出てくるバレリーナの少女って、でバレリーナの元々はあれは、まあ、売春婦みたいなもんだったんですよね。ヨーロッパはね。だからドガーはバレリーナを描くときに必ずパトロンを後ろに描いてたというね、謎の親父がいるんでね。でこれ何かって言ったら、一見美しい華やかな少女の後ろにはこういうおっさんがいるんですって、つまりキューベイを描き込んでるんです、うん、ドガーは。だからそのバレリーナがくるくる回ると、はい、まあ、どこまでかスタートですっていう感じに なっているみたいなことを分かる人だけやればいいです。にくいんだよ、いきなりそういうことをずっと続けていくっていうさ。で、
なるほど、
そうな、そうなんだよね。
あのパトロンがキューベっていうことか。
そうそう。で、まあ、クマぬいぐるみを かぶった何かが血を流しながらヒルズをぶっ壊すというね。もうだから最高のオープニングだよね。で、青い手が出てくるんだけど、これは後から分かってくるというね、何の手だったっていうのが分かってるね。まあ、ホムラの何か的なものになっていくっていうのが、まあ、冒頭で分かっててっていうさ。で、あとそこでなぜかいきなりマドカが戦っている。で、マドカ以外のキャラクターもいる。あれ、みんなが、マドカは概念化したはずだし、もう全てが終わったんじゃないのみたいな、おかしいな、うん、で、このちょっとした違和感とこれを待っていたっていうのが連続で出てくるのが劇場版。だから大サービスなんだよね。だって冒頭でさ、いきなりさ、そのなんか、敵みたいなものにさ、リンゴを与える強行、肉を与えるなんとかとかって、で、ケーキを、紅茶を与えてパンを与えてみたいな感じで、4方向から出てきてみたいなさ、そういう演出みたいなのがあって、この辺も、みんなこれが見たいんでしょうみたいな感じから始まって、そして夢起こしっていういつもの定番で、で、ここがまた窓周りの、安定スタイルっていうか、マドカマギカってちゃんとあの、ね、不安にさせたら着地するんだよ。で、着地した時って大体あのベッドの上なんです。 そうそうそうそうそう。だから窓ガが目が覚めるところから行っておはようって言っておはようキューベ、えキューベいるんだと思って、そしたらお父さんいつものようにトマト作ってます。そうですね、おはようおはようなんつって、そうそう。そしてお母さんはで無理やり起こされるお母さんでメイクしてる。だけどお母さんのベッドの周りはたくさんの、椅子がまた並んでて、でそこで見る人は分かってるよね、あれの続きなんですよっていう、そして何回目のループなんでしょうかねっていうところまでサインが。本当にもうものすごい短いタームでそこまで説明した後にまたパンをかじりながら学校に遅れちゃうって出てくる窓か、来ました、メタ演出。いつものやつ、いつものやつなんだから、ここでもういつあのこういうやつをなんていうかな、モチーフにしたものをメタ視点でやるアニメがいつものように始まりましたよ。これはレベル高いね、日本のアニメは。もうずっとアニメを見てて、もう専門家になってるみんな、うんうんうんうん、みんな探偵みたいになってくんだよね、ずっとね、うん、アニメ見てるのね。だからちょっとしたサインでわかるから、うん、あんまり言わなくていいっすよっていう空気で出来上がってるから、まあレベルはもう本当にパッと見てすぐ分かるっていうのがずっと続いてるというね、う
ん、特に劇場版はもうファンしか見に来ないからみたいな感じで、うん、
やっぱりね、
作ってますね。
そうなんだね、そうなんだね、
もう、うん、一元さんお断りやからみたいな、
いやものすごいそういう感じした。でオープニングで、まあ、音楽がかかってみたいな、それぞれの魔法少女が回っている中、うん、まあ、一人だけちょっと後ろにいて黒で、うん、膝立ちしているホムラが映ると、で、まあ、みんなこれ分かってるんだよね、だから一人だけ離れ、その外の世界にいるよなつって、っていうのが、まあ、提示された後に、あの今度遊園地コーヒーカップですよね、回るとメリーゴーランドぐるぐる回ってる、円環は続いてるんですよっていうサインが入ってくるという、そうそうそう。で、まあ、で、あと、まあ、その後ろに、その少女たちがキャッキャやってる後ろに、うん、もうオペラ座の怪人みたいにホムラがいるというね、あ、もうオペラ座ですよ。で、ここまで来ると、だから、まあ、後で分かってくるホムラの内面世界だっていうことが、うん、もうここの状態でくるくる回っているっていうのが、
そうだから2回目見ると、うん、あーみたいな感じのがいっぱいある、
ね、いや本当そうだね、うん、で、あのマドカの手をね掴もうとするとそれが消えていってみたいなさ、その横に謎のアイテムがあって、あれちょっとずつ違う、ちょっとずつちょっとずつ違うっていうのがあって、でここからもう冒頭から始まってくるローマ水道って、ローマ水道は、まあ、みんな知ってるとは思いますけども、あのあれですね、うん、書いてくればよかったな、こういう形の、うんうん、あの石で作った、
なぜか獣フレンズにも出てたやつです
よ。ああ、もうだからこれはみんな大好き、
これ本当そう思う、これ多いよね、
多い多い、
なんで日本にないのにさ、
違うんだよ、これは日本だからなんだよ。ローマ帝国っていうのはその最高に栄えた時に、できたものが水道を完備されて初めての文明で頂点になった。だけどみんながその娯楽を求め狂乱して、うんうんうん、そしてまあ衰退していって滅びた後にこれ水止まるんですよ。
ほ
う、でこれが延々と出てくるっていうのは、俺たちの世界はもうここに来てるよっていう、
そんな
だからローマと日本のバブルをかぶせて
る。なるほど、
日本の経済っていうのはあるところまで行きましても終わりますよと、
もう末期ですよ、
末期ですよと、末期なんですよ、で末期なのにそこでだからその魔法少女がこう待っている、それが色がついててキラキラしているみたいなことを全部映像で見せるという、それはまあ最高峰って言われてもしょうがないよなっていうような、あのまあ表現ですよね。そうそう、で、そこから、テレビ版の1話目をなぞるように、なぜか京子がいて、で瞳がいなくってみたいな、でちょっとだけ動きが変で指輪のアップが多くてみたいな感じで、みんながそれぞれ魔法少女だっていうことが、示されたと日常が始まって、それで先生が、あの担任の先生がいつもわけのわかんないことを言ってるんだけど、男の話をするんじゃなくてマヤの週末の話をしてる、うん、でこの人は終わりを求めている大人の象徴、繰り返す、終わらない終わらない終わらないっていうのを一回茶化しながらぶっ込んだ後に、三つ編みのホムラ登場っていうね、あれここのループにもう一回入ってくるんだけど、すでに指輪はしていると、うん、 うん、ここもだから、なんだろう、今までの流れではないんですよっていうのをちょっとずつちょっとずつサインをしていく。そしてなぜか、ナイトメアという謎の言い方をするという、うん、ここでまた一つ、うん、まあ、その魔女でもなく魔獣でもなく何か書き換えられているなと言って、でソウルジェムなるものはどうもなんか違うぞ形がみたいな感じになってきて、でこっからちょっとまた面白くって、今度は背景でいろんなことを語り出すというね、これは辛抱スタイルなの、これは
辛抱スタイルだと思いますか。絵が極端に引いたり、
そうそうそうそう、
近くなったりするのは辛坊さんとか、あのシャフトのやりがちな、
そうなんだ、
シャフトマナー、シャフトマナーですね。
あ、シャフトマナーなんだ。だから俺はほら、あの電力好きだから、だからそのダムが来ると嬉しいわけだ。だからあ、ダム来るかってな、これあのさやかのあそこだなとか、そうそうそう。あとまあその京子が現れたあの茶色のあのチェッカーの、まあそのあそことか、あとは、京子が窓かに最後ついてきなっていうヨーロッパの路地、ヨーロッパ的な路地。そしてラストシーンで子供とホムラが会うあの窓か窓かって言ってる、あのテレビシーンの最後のあの川河原、金八先生が出てくるようなあの河原みたいなものがこうバーバーバー一個ずつ何も言わずにこう入ってくるという、ね、これあれだね、ビフォアミッドのビフォアサンライズのエンディングがちょっと被るね。覚えてる？ビフォアサンライズでいろいろあった後に最後情景だけ、エンディングで見せて、ここで何かがあったよなっていうのがあって、あれを
面影、
そうそうそう。でビフォアサンライズの場合は全部の物語が終わった後に見せるんだけど、これはもうテレビシリーズをみんなに思い出す
と。あ、確かに確かに、ね、
あ、そう。そしてキューベ喋らない。
そう。
ここか、ここからポイントだね、これね。うん、
あれね、うん、そうなのよね。うん、キューベ喋らんと可愛いのよ。
ただのモフモフやった。
そうなんよ。
ただのモフモフや
った。だから物足りない自分もいてね。なんかこの、なんかイラつかせる芸風のやつが、うん、そのイラつかなかった時の、うん、なんかこの、おい、ちょどうした、
お前役割忘れんなよ、
そうそうそうそう、お前の
君たちはって言えよ、
エントロピーがね、
そうそうそう、言え言えって、
言わないんだよね、うん、そうそう。でその代わりに謎のベベが現れるっていうのが今回の
パターン。これね、うん、突然やったよね、あれって、
うん、何言ってんの。
でもよく見るとあれ、これテレビシリーズで出てた
ジャンプ、
あいつじゃない
ってい う、マミさんのね、隣
マミの、そう、あれマミ食ったやつじゃねえのみ
たいな、うん、最初本当何言ってるか分からなかったんだけど、
うん、
ね、
分からなかった、
魔女魔女みたいなこと言ってました。
お前うまいな。いやな、そうや
そうや。これの練習を僕はしてきました。
コミケでね。パルミジャーノ。
どこを見て。
楽しい楽しい。
もうしみちゃん飽きちゃって。
ちょっとね、もう朝から。
そんでまあ面白いなと思うのが、まあ、花壇すごい綺麗な花いっぱい出てくる、うん、花一面の花一面の星空そして雲みたいな、もう新海誠アレンジ、もうだからもうこの映画はほとんど新海マナーで行くんだけど、それは虚像として働いているというね、だからこうノイズが入ってないがゆえに異常に違和感のある変な世界だなっていうところで、まあ、ポイントのプロペラが回って飛行船が飛んでいくっていうシーンがあって、この飛行船が実はもう一つのその夜を増す移動 で、まあ、おそらくはテッペリンでしょうね、あれね。
ああ、テッペリン号、
テッペリン号じゃないかなと思うんですよね。 あれだからドイツで作ってて、で
戦争、
そうで戦争で活躍して、そして、まあ、ヒンデンブルク号37年に、まあ、燃え尽きるという事故を起こすんだけど、この飛行船が、まあ、よく飛んでんでしょ、そして照射するでしょ、あれはもう絶望のサイン、今は亡き飛行船の、うん、そうだ、あれは対戦中だ、これすごくナチスが出てくるんだけど、これモチーフとしては第二次世界大戦なんだよ、うん、そうだから多分モチーフとしては第二次世界大戦だと思う、第二次世界大戦のオーストリアとか、うん、そう多分その辺のイメージが強く出てる、でそれするとすごく腑に落ちる、
腑に落ちる、
腑に落ちる、だから そこの、まあ、最後兵隊になってくるくらいとかすごくあるじゃん、うん、そうそうそうそう、あ、ごめんね、ありがとう、
あれじゃない、ちょっとヨーロッパの衣装をもう意識的に取り入れてますよ、なんか俺これマドカマギカ見る、うんうん、その前の年にミラノに行ったんですけども、うんうん、なぜか、うん、マドカマギカの、うん、その校舎の屋上が、うん、ミラノのドーモになってるんですよ、
おお、
もう
全くミラノの像も屋上にそっくり
な、
う
ん、まんまなん
ですね。
あー、なるほどね。あ、まあ、そういう引用が
ドイツ語話す子供たち出てくるの。
あ、出てきますね、うん、ちっちゃい子が。
じゃあもうまさにそうじゃないですか。
エンディングでちゃんとドイツ語監修入ってたんで、
やっぱりそうだよね。やっぱり そうだなと、うん、だからそこもまたその言わねえんだよ、うん、言わないんだ、分かるんでしょ、分かってくれるよねみたいな、うん、そこがだから高度なアニメ文化だよなと思って。それで、今度瞳ブロックですね。だから冒頭で心を荒れていくのは、そもそもさやかが譲った京介と付き合うことになった瞳が京介と会えないと言って、うんうんうんうん、天外のベッド広い部屋でもうやたらず抽象的形式的事情的な、うん、誰がこのお金を出してるんだろうって、ねね、全くそういうのがない、生活感のないところで電話を待っているんだけど、で、まあ、会うことができなくってちょっとずつ、まあ、除化していくという。
俺あそこまでお嬢様と思ってなかったもん。
ひとみちゃんが、ひとみちゃんが、うん、はいはいはい、
あんなね、うん、今やろ、謎のさ、あの、なんちゅうの、なんかあるよね、うん、置物みたいなの、うん、あれもなんかな、
女の子の部屋だ、あれよく見ると人魚なんです。
え、
だからさやかなんです、手前にいて暗いのが。さやかは人魚の象徴なんです。さやかは犠牲になった、だから人魚姫なんだよ。で、そのうずくまってる人魚が向き合っている前にいるのが実は羊なんだよ。迷える羊なんだよ。ストレイシープなんだよ。
ほう、
そうだ、これがね3つぐらい並んでて、
ちょっと怖い怖い、この人
ゲッターズ、ゲッターズかよ。
人魚の横にはバイオリニストとピアニストがいるんだよ。で、うん、その2人は同じ方向を向いてる、うん、で反対側にそう、これが前傾になってシルエットっぽくなってて、向こう側に瞳がいる、うんうん、っていう。
あ、気づかなかった。
でこれは一枚絵で今まであったことを全部説明してる。
すごい天才や。
説明されてないですけどね、それ。あ、でも分かる人しか分からない。
説明できることになってるんでしょ。その配置で。
あの、だから。
やばい。
なんだろうね、本当に、だからその伝わればいいじゃんみたいな感じなんだけ
ど。これ新書出せますよ。
新書出せんから。
届かないかを読み解く方法みたいな。
すごいな。
そうなんだよね、天外がまああるんだけど、そこに羊のマークが書いてあったりとかしてね、だから迷える子羊っていうのがその瞳のことでもあるわけだよね、どっち行ったらか分かんないみたいなさ。そうそうそう、それで、あの、今度デートを断られて、ここからものすごく分かりやすく目の中に糸が入って、赤い糸がで混乱してベッドの下から赤い糸がバーッと出てって、そうで、ここからの展開もまあちょっとあれだよね、後の映画で赤い糸といえばの
あらららら
あららら、あるじゃない、君の名はあるわけじゃん、うん、そうそう、あれのブラック的なやつをまず、まあ、先にやってる、
先にブラックの方やって
る、ブラックの方やってるという、うん、でこの糸っていうモチーフが後のピンクの糸になって窓かの方にも現れるというか、だからこれはなんか、まあ、運命を引き継ぐっていうものと、あと執着の象徴が糸、糸車、
なるほど、ね、
そう、絡め取るとか、そしてそれが眉的なものになっていくっていうのがラストシーンに行くんだけど、これが実はここから始まっていくという、クククと回ってる恐ろしいやつなんです。で、そしてこの後ね、この後船が出てくるんだけど、この船の頭の方のデザインが、まあ、あの、目がボタンになった白馬なんだよね。だから白馬の王子と、まあ、そのここではないどこか連れていく、まあ、海賊船とかそういう夢の 船みたいなものの象徴みたいな、そこに乗っていくっていう、これもだから何重にもからかっているというね。あとバラバラの魚が出てきますよね。でその後、あの、この、まあ、魔女的なものになった、まあ、ナイトメアって言ってるんだけど、を倒すためにメンバーがいきなり揃います。
そうそうそう、
そして謎のペットベベ、そう、チーズくれ、
ちょうどね、こういうテーブルに我々みたいな子揃ってましたもんね。
そうや、そうや、
そういう感じで。
そうや、そうや、そうや、そう
や。一人一人。
そうそうそうそう。そう。それで、ここから、みんなはこれを見たかったんでしょっていうのが大サービスで。ね、これはね、さっき言ってたけど。
ご褒美シーン。
ご褒美シーンですね。魔法少女ものといえばこれでしょっていうのを、延々やらないのが、あの、マドカマギカだったんで、劇場版になるとこれでも買ってたっていうね。
長っと、
それが嘘くさく見えるっていう、また演出になって、
そうそうそうそう、だからこれ、そうそうそう、だからこう、まあ、ちょっとブーメランになってて、
しかもこれ、さっきアニメ探偵と話して気づいたんですけど、今年のプリキュアなんです
よ。え、マジで。
今年のプリキュアはお菓子を作る、あの、プリキュアたちなんです。うん、プリキュアアラモード、そうそうそう、これはマドカマギカから影響された
かっていう、
どうかわかんないですけど、ちょっとユリとかも入ります
ね。そうそうそう、え、そうなの、
さあ召し上がれとか言うんです。
うん、
決め台詞。
え、そうなんだ。
そう。そう、出来上がり、出来上がり。
え、マミー出てくんだ。
そうなんだ。マミーが出て
こない、マミー的な感じになる。
的な感じは、それはどうだったかな。
で、これ面白かったのが、マミさんはフィギュアスケートやるんですね。
そうですね。
フィギュアスケートでぐるぐるぐる回って、決めをするというね。うん、そして、京子が、なぜか千手観音になってアジア的な衝撃的なダンスを踊るとね、うん、そしてまさかのさやかのブレイクダンス、まあわかるねみたいな、うん、ああちょっとビーボーイっぽいもんなの人ね、うん、さやかって
ちょっとオタクって
変わりましたね。でもオタクマナーなんでこうするから、
これオタクマンよって、
そうそう、
それオタクマン、
オタクマン、
もう劇場で見たとき笑ったんですよ。
あれは笑っちゃったな。
何度も書いてますから俺漫画の中で。こういうキャラいるんだよ。別にいいけどっていうキャラから。そうそう。でそれはオタキャラに多い。
あれなんで3番目によりよって入ってくるんだろうなって劇場でグッ
と。ちょっと恥ずかしく
て。恥ずかそう見てる自分たちもなんか恥ずかしいって気持ちになるっていう。
ちなみに、うん、ちょっとあれですけど、はい、マグガイア先生の推しは誰なの？
4人。え、推し？
4人とか5人ですけど。
え、当然マミさんですよ。
マミさん、うん、
だから僕の一番の推しは、このトモヤマミ35歳ですから。
35になったマミさん。
マミさん。35になった。
35なん
ですね。これはだからスピンオフで、トモヤマミさんが35歳になって、で、その独身 OL、独身派遣 OL の世界を描いてるんですね。うん
描くなぁ。
描くなぁ。
周りの、より他の4人はみんな結婚してるな、
子供もいるし。
子供も
他の4人も出てくるんだ。
出てきます、出てきます。
同じ、ステレオで。
ステレオ。
出てきます。
いや、これ
面白い。
画期的な漫画なんです。
そうなの？
おばちゃんになっちゃったから、キューベイの声が聞こえなくなるっていう。
そうそう
そう。え、実在してましたもんね。
おばちゃんになるとキューベイに勝てるって
めっちゃ面白そうや。
少女だと勝てないけど、おばちゃんだと楽々勝てるってやつ。
面白いです。
面白いんです。
マミさん推しなんですね。
マミさん推しですね。
でも、ここ、まあいいや。
藤ちゃんは？
僕、京子派なんです。
おお。
へえ。実は。だから、あの日言えなかったんです。まだ出てなかったから。
ああ。10月には言えなかった。
そうなんですね。で、まどかと握手しようとしても、空海っつって、それでしかコミュニケーションが取れない不器用さがとっても可愛い。
はよ、名推理。
飲むかい？飲むかい？でもじゃあ、クゼは？じゃあ。
俺、ホモホモだよ。
ホモホモ？
完全にホモホモだよ。
中島みゆきやで。
え？
中島みゆきやけど。
中島みゆきでも一緒に落ちていきたいって。とにかくホモホモと。どこまでもついていきます。
しみちゃんは？
僕はさやかちゃんだったんですけど、
はいはい、
ちょっと今回この劇場版見て
これで
ちょっとマミさんの方にね
巨乳やからちゃん
ただちょっと中3じゃないですよね、あれ
あれは中3じゃないね、
うん、ちょっとあれはもう本当に二十歳ぐらいのスタイルですよ、うん、あの彼女は
35歳、う
ん、え本当に胸だけで決めたのえ
進めてくださいもう
お母さんはいや俺はもうあの一筋ですか、うん、
誰
お母さん
あ、お母さん。
お母さん。
お母さん。
今回ちょっと、やっぱかっこよかったね。今回少なかったですね。
うん、はい。付き合ってからが大変なのよ。
ああ。
分かってる
あんなんがいいですね。かっこいい、かっこいい。やっぱり。
うん。全然わからないわ。
で、普通やん。魔法少女ちゃうからよ。そんななんか、そんな魔女に、ゆくゆくは魔女になる女
ではないから。
なんで付き合うの？
ないや、一緒に魔女になる覚悟がないのか。
ないよ。
俺は一緒に魔女になる。
俺はあの、プチトマト作りたいわ。
ああ、
お前かずに。
お前あれは似合うわ。
似合います
似合う似合う、トマト作るんだろ。
コーヒーおかわりいるとか、あんなさしてさ、あるか。
最終的にはそうなるんじゃないの？
そうか。
レイさん、レイさんは？
難しいなぁ。でもまあ、ホムラにはやられますよ。
ほいしゃ
確かに。
ほいしゃ
ほんまね、なんか、ちょっと。
ほぼほぼやって。
いや、しょうがないよ。
しょうがないあれは。そういう話だもん。
うん。もうちょっとでもあれだな。
はぁ？
テレビ版で、あ、某なんかアニメーターの方が発見したらしいですよ。ホムロさんのこの、これをですよ。
はい。
今回もう乱用ですね、もう。
乱用ですね。
シャンプーの CM ですもん、ラックスみたいな。
スーパーリ
ッチパン
ティーンこれは結構流行って
る。やっぱりそうだよね。それはまあ。
ハピネスチャージプリキュアでも
やって
ます。あ、そうなんだ。いや、もうだからラックスでホムラ使えば ればいいじゃんって話なん
だよ。あの後結構割と髪長めのヒロインがどんどん多く
なる。そう、髪長めがパッてやったりとか、パッてやったら片目が隠された目が見えるとか、こういっぱいあって。
じゃあ一つの流れが。じゃあホムラが出たことによって、
ホムラはアイコン、一個のアイコンだと思いますよ、そこからは。
そうなんだ。
なんでもあのリボンは、ちょっとツイッターでちょっと俺にちょっと教えてくれた方が、どうもそうホムラのリボンのが、う
ん、
ま
あ、あの赤いやつ、
赤いやつが、うん、まあ、どうも君の名前繋がってんじゃないかって話もあるね。うん、ね、言われてみれば確かにそういう風にも見えるよねっていうのがあるなと。
うん、実はレイジさん、なんすか、これ言っていいんですよ、ね、
何
この間も言った
、何
なんと1月3日にね、うん、君の名
前
の実況をするらしいじゃないですか、
うん、
すごい、これ窓マギ見た後だからもう最高に博識ぶれますよ、う
んうんうん、よし博識ぶるぞ公式で
窓マギだとこうだったんだけどね、みんな
あ言えちゃうね、
言えちゃう、言えちゃう、
遅くなってるよ、しかもウテナからいけますから、
ね、やったやった、あ言えるぞ俺行くにとか言えちゃうから
ないね、みたいな、
そう言えちゃう、言えちゃうね、
言えちゃうね、いや、よかった。
とりあえず、ここですよ。だから要するにここで、はい、まあ、さっき言ってたんですけど、まあ、そのテレビ版では抑えていた日韓表現っていうのを解放されてますね、うん、劇場版だから。これはだから、ウテナもそうだったけど、まあ、ここぞとばかり、なんつうのかな、日韓的だよね、みんなね、表現がね、これをやりたかったんだ、テレビじゃできなかったんだって、それでも、かたくなにパンチラしないところは、やっぱりみんなで守ろうよっていう。
確かにパンチラないっすね、
パンチラだけはしないでいこうと、うん、それはコミケのやつらに取っといてやろうと、あ、
なるほどね、
そこまで考えて
そうでしょ、みんなセットでしょ、文化なんだから一つそうだからテレビはここまで、うん、劇場版はここまで、あとはお好きにどうぞっていう、
いやこれ俺
仕上がってる、
違うのこれ、
いやいやそれもあると思うんですけど、うんうん、まあ俺は俺たちは宮崎駿にはならないぞっていうのはね、あると思うんですけど、もう一つは、はいはい、僕これ見てて本当にこのもうテレビ版も映画も傑作なんですけども、ちょっと不思議だったのは、なんで全員女の子なのかが不思議で、さっき言ったようにその全員男ならまだわかるし、本当はどっちかが男じゃない、そのホムラとさやかと京子どっちかが男じゃないといけないし、まどかとホムラならまあホムラが男じゃないといけないんですけども、まあ100歩譲って全員男でしか考えられないと、
うん、
だからパンツを見せないのかなって思ったんですよね、
ああ、なるほどね、
本当は男ですよ、
うん、
みたいな、
はあ、そこ、あ、なるほどね、それは、
うん、俺単純に TBS でやってるからだけだと思うパンチラしたけりゃ MX 行けっていう
それはあるかもな、
パンチラしたけりゃ MX 行け
今もそうですよ、パンチラできるの MX と多分富士ぐらいじゃないかな、
さすが探偵ご存知です、
さすが探偵、
それぐらいしか、あ、そっかつって、いい曲だもんねつって
劇場版
深読みしねえんだなめっちゃ深読みしてる二人と、
劇場版もこの後テレビで放送するからって、
半券絡むとやっぱやっとくとなって
パンチラしてるとカットがね、めんどくさいし、
それはちょっとあるか
も、ね、
すごい大人の事情が一気になんかすげえ
な、そうそうそう、でこの後みんな大好きなケーキ、ケーキですね、
ケーキケーキ丸いケーキは奥野さん
なんだっけ、
私はラズベリ
ーあーそうや私はカボチャみたいな、
私は違いますってやつね、私はカボチャ、そうそうそう、あれよかったな、
これ年末に何見せられてるの
ちょうどこういうメイクだった
そうなんだよ、
これ全員でパス回すべき
だったんですよできねえよ
もっと打ち合わせ必要でしたね
あれ事件、
あれも魔女っ子マナーなんでしょ、
あれ
要はオカルトでよくある、あの円卓の魔女の、
あ、なんかまあこれまたね、またプリキュアの
話になります
けど、最近のプリキュアはいろんなもので戦うみたいなって、まあお菓子で戦うとかダンスで戦うとか、だからそういうのをね一つ入れてる感じがまあありますよね。
ああ、なるほどね。
まあ縁になるっていう、
そうそうそうそう。
マナー、
あと、ね、少女が少女の好きなものを入れてそれで戦うみたいな、
ね、うん、あ、なるほどね、
うん、割と平等に全員の尺を作ってそれぞれの見せ場を作ってあげて、
で本当あれテレビ版だったらそのバンクシーンになるんですよ、あれを毎回見せられる、
うん、
ああそうなんだ、
ウテナの階段みたいな、
そうそうそう、
ああはいはいはい、いつものやつ来たなっていう、
あ、そのいつものやつ
をわざとやってる。
一回しかやってないってこと、
う
ん、いつもじゃねえじゃねえか。
必殺技シーンなんだよね。
そうそうそう。
なんか戦隊ものでもあるやつでしょ。
そうだ、そうそうそう。
なんかロボット合体みたいなやつでしょ、
う
ん
う
ん。
あれで最後に敵を倒す。
ゴレンジャーだとボール蹴るとこですよね。うん、みんなボール渡したりするとこじゃないですか。
いや、全くその
通りだね。そう
です。いや、だから俺、なんかすごい、これな、絶対メタファーだと思って見ちゃって。
ね、
うん。私はカボチャみたいな。
そうそうそう。カボチャじゃん。めちゃくちゃケーキは赤いやし。
何や？
そう。
って思ったら。
大した意味はないよ。
でもそうなんですよ。
そうなんですよ。
俺が深読みしようとしたとこ全部外れる。
ね、あのマザーブースみたいなとこ何ってこの、そう、謎の死っていうの。
だからそれ的なものによくありがちなもの
もそうそうそうそうそう、
かぼちゃの場所ね、
ジャンル的なお約束をやりましたよ、前はやってなかったけど
っていう、そういうやつ、うん、でそのあとさらにそれが重なってって、で戦いが終わった後みんなうちに寄ってくっつって しょうがねえなみたいな、それでしょうもないギャグ言ったりなんかして、これ太陽に吠えろとかの終わり方みたいな、そうそうそう、しょうがねえなおやっさんみたいな、仮面ライダーなんか昭和ライダーの最後は
そうまさにそう、
あれ笑ったな
っていう、何ねあれっていうことはマミちゃんはおやっさんなの
か、おやっさんですね、おやっさんだったね、
お前いいこと言い過ぎだよみたいな、ね、あれやばかった、
しょうがねえな、
へえ、しょうがねえな
って。そうそうそう。一旦70年で戻ります。ここで。
完全に戻りましたね、あそこ。
だから、お前、明日、お前ら明日学校じゃん、
そうそうそう。
だから、あれさ、あの後で、この時間が永遠に続けばいいの、
その通りですよ。その通りです、その通り。それが本当にその、だからその夢を見ている者たち、そしてマミがそのことをちゃんと説明するというのがあってね、みたいな。うん。なんかね、そう。で、まあ、こういうもの、まあ、さっき言ったけど、俺ここですごく思うのが、日本人以外にこれ分かるんだろうかっていうくらいメタ構造になっている、だ今見た今みたいな話を普通にして見てる人たちもそうそうって言っている、この割とその 知的階級のレベルの高さっていうか、ある種だけど一見子供のものなんだよね、この複雑さ、これはだからそんなと分断されてて、いわゆるハーチュー的な文化圏にい
る、そうそうそうそう、
絶対理解できない、
ハーチューの話、
これハーチューがこれ見ても何これつまんないんですけどみたいな、
そうそう、いつまでこういう子供みたいなアニメとか見て喜んでんのオタクの連中はみたいな感じになるんだけど、実はものすごく知的なことを積み上げてやってて、
はいはい、
文化の先にさ、でこれが分断されてるのが今日本状態で、でお互いにバカにしちゃってるのクセやってて両方が思ってるというね、そうそうそう、両方がいないことになってるみたいなところもあるんです
よ。いやだからもう昔からそうだったんです
よ、うん、そうね、そうね、う
ん、なんで男の子たちはガンダムみたいなロボットが戦うもの見てるのとか、なんでエヴァンゲリオン、
過去のトラウマが黒くなり
始めて、違うだって、違う、
今日は前
から気づかないだけだ、
あの通りです、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だってそれをクールジャパンとか言って輸出してみたいな、それでフランス人とかが尊敬とかしてんだぜ、そういうことすげえなっていう、
ね、フランス人はね、なんかヘンリー・ダーガーの絵すごいみたいな感じで、ね、こう見てるんだと思うんですけど、
まあまあやつらね、でもまあいいやつらですよ、あいつら
まとめてきた、悪気はない、
悪気はない、
そうそう、まあ、
いいやつらですよね、
私ないねんだよね、そうやね
そう、でまあこの辺りからちょっとまあちょっと出てくる、これでもかっていう深海背景と、あと水面、それから鏡、それから剣、バトルするときに剣に映るとか、うん、映り込みっていうのがやたらと出てきて、これがまた面白いように見てる人たちに、はい、ここメタファーですよメタファーですよって言ってくる演出を突っ込んでって、一番やってくるのは、まあ、バトル最中に出てくる剣に映り込む相手の顔とか、あとその後に出てくる水面、モネの睡蓮のような、だから睡蓮と同じ、そうするとカットがほとんど水面になってて、足が動いて上に歩いてると、それが映り込んでいるって言って、これ本当に信じられないくらい長い時間映り込みをずっと映してて、これ何かこれちょっと違和感あるよなっていうふうにみんなから思わせるようにしておきながら、だからこれは後にこれがまだ現実ではないよっていうことが分かってくるっていうサインをこの辺に巻いておいて、こう揺らしてるの、こうう まいよね、
これね、これあれなんですよ、コメントでも何回もあったんですけど、もうこれこそまさにビューティフルドリーマーどんだけ好きやねんみたいなやつ、
あー本当そうだ、またお尻来ちゃったよ、
そ
うどうするよお尻問題、
この話の構造自体がビューティフルドリーマーを保有してるし、その細かいその 水面に映るとか、うん、そう鏡に映るとかを、うん
ね、
はい、ビューティフルドリーマーで、そう、うんうん、ただビューティフルドリーマーほどハッピーじゃないっていうことはね、
うん、ああ、まあそうですね、うん、うん、
ハッピーかどうか、うん、それはまた別の話ですよ。
誰か来ましたね。誰かが来ました
。まあ深読みしようと思ったら睡蓮っていうのはね、うん、まああれでしょ、だから冥界だしさ、あのその前、うん、あの世の花だしさ、地獄から咲いてるみたいな、これが後の曼珠沙華につながっていくという、ね、
そうそうそう、
だから花で語るんだよね、窓間際桜もつかしも、ね、そうそう、いろんな種類の花を使って、
少女だから花
で、少女だから、うん、そうそうそう、でいうことで演出していこうと。なんでこんな、これって辛坊さんがすごいの、
たあの、うん、これその、うん、画面的な演出まで絶対に宇野淵考えてないと思う
んですよね、うんうん、いや本人もそういうインタビューで言ってて、
うんうんうんうん、辛坊さん
と、そう、辛坊さん、
辛坊さんだ
がビジュアルでやっていくと、うん、でまあ犬カレーさんが、まあ、そのサーカスのアイデアなんかは犬カレーさんが出してるとか言ってたから、 そ、ね、その辺はじゃあ向こうのチームがすごかったと、
てて単純にシャフト側の、うん、
技術
で、
だから言葉で説明するとこは全部言葉で説明してる、
うん、そう、ほんとそう、
でも、
う
ん、言葉じゃなくてここは演出でやりますよって、ここが演出、そこははっきり分かる、
その通り、本当に分断してて、うん、もうなんつうんだから絵物語みたいな、ここだけは絵です、うん、ここからは全部説明しますって、
だからそこが説明方でも、うん、説明、まあ、不足でもない、うん、なんか異様な感じになってるんですよね、そう、やっぱりその集団作業っていうことなんだ、
そうそうね、そのなんかうまいなんかチームができてるみたいな、そう、ここまでが1ブロック目、そしてここから2ブロック目に、これ、ね、3ブロックに分かれてるんだけど、窓まぎって、でここはここまで、日常がこう、まあ、続いていくっていう、それで、その後あれですよ、フェンス、階段、そして、テレビのラストシーンの、ラストシーンでさ、お母さんが、覚えてる、お母さんが、いきなっていう窓から入信、あのシーンがパンと映るんだよ。
嘘？
そう。で、あのシーンの後に違和感を感じるホムラっていうのが始まるの。だから、なんかおかしいと思い始める。そして、ガラスの向こうで飛行船が飛び始める。そして、そのドームの中のガラスの中のガラスのドームみたいなところでお茶をしている京子と穂村、そして赤い風船がそうやって上がるんだけど、天井で止まっていく、出られないっていう、でそれは最終的にこのシーンの最後のブロックでは、たくさんの風船が天井で出られない状態になっていく、でその話をハンバーガー食いながら京子が、分かっては一緒に行ってやるよって言って、京子が昔住んでいた町に行こう、つまり記憶、過去みたいなものから自分たちは切り離されてるんじゃないかっていうのを気づいてしまった穂村が、京子と一緒に昔住んでいた場所、その世界、町に行こうっていう風に行き出すっていうね、ここから、まあ、ちょっと次のブロックに入って、
今コメントであの、はい、飛行船の使い方をパト2って書いた時に、
ね、
それ正解だよ、ね、正解ブレイバー2劇場版っていうの
があって、俺がもらったやつね、探偵に、はい、あれ、そうか、そうか、
そうですね、
うんうん、
そんな、じゃあもう、
う
ん、総決算じゃない、
総決算で年末やってんだよ、だから。総決算ですね、はいはいはい、こっからバスのシーンがまたちょっといいですね、
そこね、劇場で見た時に本当ゾクゾクします
ね、ゾクゾクするね、冥界に入っていく感じ、
そう
で、なんかその、まあ、街灯みたいなのがバーッと続いて、そしてそれ以外は何もないんだけど、風車だけが立っているという
、そう、で映像表現が明らかにおかしいんだけども、うん、心象風景とも撮れるみたいな、
その通りです、でも雑シュールレアリズムだったら何でもありっていう、そして美しければいいという、そして薄い水面の上をバスが走る、これよく見たやつですね、だから、まあ、ジブリとかはもうやるやつですけどっていうね、これ、まあ、とにかく美しい、あと2階建てにしてるのがいいね、
いいですね、いいっすね、こんなんなって
そう何度も見てしまうシーンですね、そこはね、そうそう、で、まあ、出られない世界っていうね、そう
これね、あれなんですよ、模造世界っていう小説があったんですよ、
ほうほう、
それマトリックスの原型みたいなやつで、自分たちが住んでるところはコンピューターの中の世界なんじゃないかみたいなオチ、になるんですけども、ほうほうほう、基本的にはそれですよね、だからその、胡蝶の夢タイプみたいな、だからこれはビューティフルドリーマーだなみたいなのが分かるんですけど、だからこの世界を出ようっていうか、他の町に行こうとかね、他の州に行こうとしたら絶対に行けないみたいな、全く同じで、おーって思いながら見てます
ね、いや、たまんないよね、あのベルリン天使の歌の映画の風景 空気感みたいなのはずっと感じてるんだけど、あれもちょっとまあちょっと入ってるかなっていうのと、あとちょっと面白いのがここで左に曲がるはずなのにっていう話を京子が言うんだけど、面白いなと思って、この作品って右に行ったら危ない、左に行けって、リベラルへリベラルへって言われて、左にリベラルに行こうと思ったのに右に行ってる、あれおかしいなみたいな言い方をするとちょっと面白いよなとはって思いました。
俺そこまで深読みできなか
った。あと風車っていう風力発電っていうのは、まあ儚い夢の象徴としてずっと出てきますね。あとは街へ着かないとか、まあまあ、宮沢賢治っぽかったりとか、まあ、いろいろとあるなと言って、外なんか、ない出られない、今までテレビ版だとここから外へ出よう出口の話だったんだけど、今回はもはや出口なんかないんですよっていうところが、まあ、テーマになってくるというね。そうでこの時に、こんな強気なホムラは知らないでもしっくりする、と言ってキャンディーをあげる京子ここが京子のまたいいところで、直感で気がついて相手の気持ちを汲み取って分かったら食い物をあげるというね。そうそう、
怖いね。これ完全にここが香港映画な
の。香港映画ですね
いや、そうなの。どこが少女やねん。
本当にそうなんだよ。
お前はジョンウーか。
ジョンウーだね。
超ウーバーか。
でもこれは宇野口さん言ってましたね、インタビューの中で。
そうな
んだ。あ、もうまんまこれは香港映画ね。だから広東語にしたら香港映画ですからね。過去笑いみたいなこと言ってました。
こんな少女いるか
っていう。いるかっていう。人気少女。
人気少女もキャンディーなくなって
なくなって
ね、あれすごい悲しかった、
はいはい、であともう一個あるなと思うのが、これは日常系の終わらない日常アニメっていうものが春日中心にあって、それ、まあ、春日はそれをあの批判的に書いてたんだけど、もっと本当に日常で終わらないアニメだらけだったんだ、うん、でお前らそこから出れなくなるぞっていうことも入ってんじゃねえかななんて感じはします、ね、あそれは多分アニメを作る側の人間がすごくその危機感とか、そうそう、でそれはブレイクスルーしたいというエピソード4ですね。
ずっとビューティフルドリーマーから、ね、引き継いでる、
引き継い、そうそう、その流れが、あ、終わらない日常から抜け出さなければいけない、だけど俺たちには何にもねえんだよっていう悲しみとっていうね、これを解決する物語っていうところがすごいこの作品、決着つけようとするんだよそれに対してね、うんうん、そうそうそうそう、でこの私はこの出口を知っているっつって、ゾンビ化した人々が逆方向に、うん、でこれがまたそのさっきの、マトリックスとかあの、うん、VR じゃないけど、あのね、
顔が
なくてそうするとここでこの辺りだっけ、なんだっけな、フランシス・ベーコンみたいな顔になっている人たちが結構出てくるん
ですよ。そうそうそうそう。
あれ笑った。
ベーコンだね。あれはね。
急にどうしたと思
う。どうしたってい
う。見たよ。顔一緒や。
そうそうそうそう
そ
う。
それまでも急にどうしただらけやったけど。
いやそうやけど、なんかこう、うん、なんていうか、あそこだけ急に演出変わったと思う。
まあ確かにね。
テストもあった、まあ。まあね、ちょっと隣町に移行としておかしいところからどんどんちょっとおかしくなってるんですけど、うん、でもあれほらなんか夢の中で見た認識できない人みたいな感じをすごくよく
あ
る
んですよ。うんうん、あ、そうそう。そうだね、
うん、ああなるほどね、うんうん、もう覚えてないもんね、
うんうん、夢の中でそこね、なんか好きな人とか嫌いな人はちゃんと顔として出てくるけども、なんかどうでもいい人の顔はぼんやりしてるみたいな、うん、
あと自分だけその異変に気づいてる、その孤独ね、ドラえもんでもあった気がする、こういう、
まあ、それがフランシス・ベーコンの絵のテーマなんですけど、
ね、それをまた引用して、だからまあうまいよね、絵画の中でいろいろやってきた技法みたいなものをどんどんぶち込んでっちゃえっていう、まあ、引用のやり方、ミクスチャーのうまいやり方だよね、うん、だちょっと分かってると気持ちいいっていうね、うん、そうそう、来た、ありがとう、ありがとう、ありがとうって思いながら見れるというね、うん、でここでちょっと面白いなと思ったのが、まあ、いくつもの過去があったとか言って鏡がその窓がいっぱい出てきて、そこで過去のフラッシュバックがバッとあってみたいな感じで、窓が犠牲になって終わったはずなのにとか言って、そしてまたいつものごとく ここでまあキリコが出てきますね、シュルレアリズム的なやつ、そして面白いのがマミが出てきて、であのベベがチーズになっちゃうわよ、くるくる回ってね、本当にくるくる回って最後パンケーキの上になってバターになって、これちびくろ三宝いきなりここにぶち込んで、ちびくろ三宝はでもそのぐるぐる回って溶けちゃってっていうことで、うん、っていうことで、まあ、こういう可愛いのちょっと入れてくるところがまた憎いですよ、うん、そうでこれがまあ、中盤、まあ中盤で、それでここで、ね、どういう展開になってくるかというと、そのベベなる何か怪しい、旧米的なものっていうものが、悪いんじゃないかというふうにみんなは思わされるわけです、
ね、こっからですよ、こっからね、もう、うん、はぁはぁになりたい
どういう状態 いな、そんな。
聞かせて、聞かせてくれ。
そんな人映画館で見たことないんだよ。
聞かせてくれ
って。やばい。
おーって。
気持ちはわかります
ね。ねえねえ、そうだ。
あ、来るぞ、来るぞ、来るぞって。
聞かせてって。
結構あそこまでで結構貯められてましたから、ね、見てる方側としては
憎い、
じらされてじらされて、結構最初からなんか違和感から入ってきてるから、
そう、
うわどうなんだどうなんだついに確信来るか来るか、
そしたらまあちょっとそれ待った方がいい、
そうですそうです、あのビートルズのカムトゥゲザーみたいなもんで、サビ来ないで延々と、そう最後カムトゥゲザーしたらイエーみたいな、そういう瞬間が来るっていうのがマミとの対決のシーン、そうそう、でここで旗を持った行列のシルエット来ますね、はい、
あもう、はい、いよいよ来た仮面ライダー VS 仮面ライダーいよいよかここで仮面ライダー VS 仮面ライダーか、
わかります
ね、
わかる、
来た来た来た来た来た、
やべえ、
ついに
この魔法少女と
戦う
ことのなかった
禁断の魔法少女 VS 魔法少女がついに、
なるほどなるほど、
これが仮面ライダー龍騎かってこう、
うんうん、もっと娯楽映画だったら立ち上がりたかったですもんね、
そう来たーって、そして
そんなやつもいいって映画
だ
った、
そしてよりによって戦い方がガンガガーそう
ガンアクションで、
おおおおおお
やばい、得が高すぎてすごいな、
いや本当にそうだよね、
あそこ
最高だよ、
一気に来るんです
よ、最高です、でそこでローマ水道ができて、うん、まあ、廃墟は無人の都市、そしてまああのまあ、おそらく過去それシリーズの中で過去最高の作画なんじゃないですか
ね、そうそうそうです、
いやあれ
あそこ
す
ごい、あそこだけなんかちょっと枚数が全然違うし、うん、でしかも決着のつけ方まですごいじゃないですか、
あれね、
すごいね、ファイトクラブ、
ああそうです、
ファイトクラブですね、
ファイトクラブかと思ったらもう一段
足したい、もう一段、そうまだ行くかっつって、うん、そうそうそうそう、
ちょっとあそこだけ何回見てもいい
です、何回見ても足を打つって
こう、そう
たまんない、
そうそう、足を打とうとして、あまだあなたには急所を狙わない、
ちょっとなんか
ワミさんワミさんワミさんワミさん、こんな人だったこんなかっこよかったマミさん、
かっこいいね、かっこよかった、
いやーマミさん
かっこいいね、本当にね、そしてみんな大好き縛られたホムラのシーンですね、縛られますね、ホムラは
縛られてましたね、
リボンで縛られますね、赤いリボンで縛られますね、はい、これもまたなんか運命の象徴みたいな感じがあってさ、これまあずっとそうでしょ、あの人は赤いリボンに縛られた人生なんですよそうホムラさんっていうのはね、そうそうそう、そこであのベベは魔女なのよって言って、その時にマミの返しが魔女って何って、魔獣でもナイトメアでもなく魔女って何って言って、そこでこの時空のねじれが決定的なものになるところから3ブロック、そしてさやかの登場、ここからミステリーものになります、
最高ですよね、
最高です、
すごいな、
謎がそう違和感から謎が謎を呼びつって、うん、アクションシーンからの、うん、この謎解きストーリーが始まるんで、そうそうそう、ここにあの普通ではありえないものが3つあるとかで言
ったら、うん、これがね、これがビューティフルドリーマーにはなかったんですよ、
なかったね、そうだね、
戦車かっこいいだけだったんですよ
もうちょっとあったでしょ
これはね、つまり仮面ライダー VS 仮面ライダーがビューティフルドリーマーにはなかったからヒットしなかったんだなってのはね、よくわかりました、
ちょっと話変わってきた
そっかと思って
一本の映画なのにむちゃくちゃ入ってましたけど、普通別の映画でやるじゃないですか、仮面ライダー対仮面ライダーやったらそれだけでやるのに、
そうなん
すごいな、
でもこれ中盤でね、そんな大きなことやって、うん、これラストどうなるんだろうってちょっとやっぱ
心配になるし、どこ行くんだろうと思う、
うん、であの早口で、
うん、
巻き戻しましょう、
うん、あそうね、
うんうん、3つあるのみたいな、
うん、
もう、
うん、
もう一回言ったみた
いな、うん、あれは映画は6時間なの、うん、本当はそれを2時間してるそうだ、それは大変だよ、見てる方も。
相棒やと、うん、
相棒の話だ。
相棒やともうちょっと右京さんゆっくり言うの、そういう時は。
もう一つだけ。
で、さらに CM 明けでもう一回あのおさらいする時は、あとで出てくるの、1時間後。だからすごいスッと落ちるんですよ。
優しい。
相棒だね。
ね、
うん、相棒だと。
相棒もいけるんだ、
相棒。相棒もいける
んだ。こうやってくれないと分かんないから。
テレビドラマ撮って
る相棒だけはちょっと、
ね、相棒だけは。
ちょっと別格な。
なんで。第5だけはちょっと。
ミステリーものになるんですよね。そこは俺もう やばいわと思って。
さやかが言うのは全てを理解していた私の役目みたいなことを言い出すんですよね。うんうん、でベベはあんなやつじゃなかっただろうみたいな、同じものじゃないとか言って、うん、つまり、最初に見たベベと今のベベは違うんじゃないかっていうことをホムラに言って、うん、そしてこの結界を作った魔女の目的はこのままでいることを望んでいるやつだよっていうことをまあぶつかると。うん、
来た。
それはまあ今が一番幸せと言っていたマミみたいなことかなみたいな感じ、うん、みたいなこと。これはまあなかなかいろいろなもののその批判が入ってて、うん、自民党に入れちゃうのはそういうことなんじゃないですかとか考えちゃいますよね。だって俺たちってこのままじゃやばいと思ってるのにこのままでいたいっていう気持ちとの戦いでしょ。だからここで戦ってる少女たちの気持ちのぶつかり合いっていうのはこのままでいたいっていうのとこのままじゃまずいっていうのとこの安定した世界の中で生きていけばそれでいいじゃん、いやそんなことないよっていうこの葛藤みたいなものがまさに日本人が今抱えている問題みたいなものをものすごく分かりやすくぶつけているというのがね、やるよなっていうさ、結構だからこのままでいいと思っていいんじゃないみたいなことをまあ言うわけなんだけど、誰とも争わずみんなで生きていくそのままでいいんじゃないみたいな時に、まあ、そういうふうに思ってるお前らのことだぜみたいなことが入ってくる。だからもううろぶち脚本は時々おめえだよって言い出すのこの人。だからうって思うんだよ。
そうそう、ウーマンラッシュア
ワー、ウーマンラッシュアワー、そうそう、ウーマンラッシュアワーの漫才の最後をぶち込む癖が、まあ、僕もゼブラマとかでやってましたけどやりたくなるんだよ。だからそれは圧かかってなんでかっていうとずっと売れなかったからなんだよ。すごくよくわかるずいぶん
可愛いました
よ。どうしたらいいこっちは。
そうですよね。可愛いですよ。
そんなことないですよね。ともな
く。だから共感できんのよ。はい、この人はずっとだから、まあ、世間的には名もない場所みたいなこと言われて
エロゲー出身
ですね。そうそうそう。でも俺はちゃ正しいものを作ってるいいものを作ってるっていうのに、まあ、今回も言ってたけど窓まぎも理解されねえだろうなと思って覚悟をしてたって言ってんの。うーん。
そうそう、だからすごかったのが、うん、この窓まぎが、うん、なんだっけ東京都のなんかメディア大賞かなんか
を取
って石原慎太郎からなんか賞状を受け取るところに、うんうん、俺は、うん、エロゲー出身者として、うん、このポルノ大反対の石原慎太郎から受け取っていいものかどうか一晩考えたみたいなツイートとかしてました。
あ、本当に。で、まあ、最終的に
いや受け取ったんですけど、
まあ、やっぱりあの襖を破るような男だからね。
そう、まあ、若い頃はね、
まあね、若い頃はね、はい、そうですね。そこから見れば、まあ、許してもいいかなと思ったのかな。
話のね、話のこんだけおったらやっぱり
そんなボールよく取るな。
すげえ楽
もうなんか逆にこっちが違うのがメタファー多いんちゃうかな。
こっちのメタファーもやばいね。
こっちのメタファーもやばいよ。
そしてさやかが言う、あ、ここにありえない存在が3つある。結界を作った魔女。
ごめん、障子ね、障子。
そう、障子、ごめんなさいね。スマは結構大変ですね。
さすが、さすが、さすが。スマは熱いから、熱いから。
そうですね。すね、
まあ、見破られた。
さすがにね。う
ん、まあでも、慎太郎のチンコなら大丈夫かな。
そうかもしれませんね。
慎太郎のドリルチンコなら大丈夫かな。
はいはいはい、ちょっと収まりのせいあるやつないの。
ね、
劇団シミカレーさん の, あの美術で
今年もあと12分障子破る話して
る。障子破る話
して最高。
それがヤンさんですよね。
最高最高。そうそうそうそう、そうそう、3つですね。結界を作った魔女がいる、そしてベベの存在、うん、そしてさやかは何者だっていうのがあって、まあ、外から来てるっていうことが、まあ、あるんだけど、ここで一発ちょっと面白いことメタファーぶち込んできますね。ザクロを食べる黒服の少女たちっていうのが出てくるんですよ。で、印象的にザクロを食べるんですよね。で、これはペルセポネですね。あ、だからあのギリシャ神話の冥界の王ハーデスっていう、うんうん、これがまたよくね、ゲームとか小説とか、まあ、そのいろんなところのモチーフで引っ張ってこられる、うん、冥界にさらわれて出ていけなくなった少女がペルセポネって言うんだけど、これがザクロを食べて帰れなくなってるんだよ実は。
なんで、
そういう神話があるの。で、そのハーデスがだからキューベに当てはめるとぴったり来るっていうか、キューベにさらわれてザクロを食べさせられて帰れなくなったっていう少女たちの象徴として、うん、あのザクロをね、 思わせぶりにぶち込んでくるっていうね。
そうなんかよく世界で奥さんが地底の死の国に行って帰ろうって来れないみたいな神話がいっぱいあるんですよ、ね、
イザナギ。
そうです。それのギリシャ版なんですけど、それの象徴としてザクロがちょっと使われてる。まあギリザクロはギリシャでいっぱい取れるからっていう。
そうなんだ
なんかやっぱり日本で見ないじゃん。
意外ですね。あ、そうなんだ。そうね、まあ、そういうのも一個ポンと放り込んだ後にものすごいセーヌ川っぽいところの 船の上で、それであのホムラが乗った船がスーッと行くと、今度そのやっぱいつも出てくる橋の上に立っているマドカーがジャンプして船に降りてくるね。でまあ19世紀のパリっぽい感じで、まあこれまあなかなかまあパリのイメージってよく出てくるっていう。
あそこだけなんかちょっと なぜパリなんだって
のか俺思うんだけど、ナチスに占領されたパリのイメージなんじゃ
ない。なるほどなるほど。
そうすると腑に落ちるなと思う。流れ的に
ホムラに占領された
マジで。そんな感じ。そんな感じかなとかと思って。そうで、こっからあれだっけな、そう。こっから、俺これ合ってんのかな、そうかな、合ってるよね。この後どうなんだっけ、ちょっと待って。この後、二人で、あれだっけ、あれでいいんだっけ、真っ白な花のシーンが出てくるんで合ってるんだよね。
確かそうですね。
あ、じゃあ間違ってない。そう。で、その時に、あの、夢の話を、まあ、したりとかして、そう。そんで、その時に初めて、まどかが、言うセリフで、私は別れるのは耐えられないってことを言って、
そう。
つまり、そこでまどかの初めての本音を聞いて、それで、それは前回のタームでは、私は犠牲になってもいいっていうはずだったのに、本当は嫌だったんだってことに気がついてしまうっていう、あの、ホムラのシーン。これは結構こう決定的なシーン で、で私が間違ってたんだっていうことに気がつくというね。そう。でこれ話しながらまたそのホムラの髪の毛を三つ編みに戻そうとするマドカっていうね、これはまた面白くって半分なんだけど、つまりありのままの状態のホムラでいいんだよっていう風な慈愛の行動、
これがこれ憎い
憎い演出、これまた髪の毛で表現する
という、ね、女の子の心情とか立場、立ち位置の変化を髪の毛で表現するって、よくもう映画でもうベーシックな手法として使われるじゃないですか。でもこれを元に戻すっていうのはなんか、ね、結構初めて見たような感じですね。
確かにね、
途中で男だったらね、髭剃るとかなんですよ。そう、でなんかこう最後の戦いに赴くときに噛み切るとかあるんですけど、それが元に戻すっていうのがやっぱりね、もともと最初のホムラはこう三つ編みだったじゃないですか、そのループの何百回もループするのこれが ね、
だから本来のあなたに戻れ、だからその三つ編み解いてからは本当に戦う少女になってるんだよね、
こんなハードボイルドになら
なくてもいい、その前のあなたに戻ってっていうことをまあ言うと、でその時に気がつく本村の心情が変化すると、白い花が青く変わって飛行船が照らし始めるんだよね、破滅のサインだよね、そこからね。で、まあ、例のごとくローマの水道と、まあ、あとタイタニックのイメージとかがわーっと出てきて、花は綿毛になって上昇していくという、そうで幻だと思っていた、でもあなたは本物だ、
あれ饅頭鮭ってここでしたっけ、
この後です、この後ですね。そうで気がつくんだよね、本当は別れたくなかったけど犠牲になる、あなたはそれを選択する勇気のある人だったっつって、まどかのことを思い出すと、まどかだったらこれを言ってたな、でそれに気づけなかった自分に後悔するっていうね、っていう流れになってくる。ここでなぜかキューベがいるんだよね。そしてキューベの目にアップがガーッていくっていう。そう、前こういうやつなんだよね。
これ、ウロボチっぽいですよね。
ああ、そうですね。ウロボチさん的なやり方なの、ここは。
だからまあ、最初、すごいの、まあ、こう、何回か反転持ってきた後、その登場人物の本心に気づくところは、あえて原稿化しない。
ああ、なるほど。セリフで言ってるね。
多分これ同じことはゴジラ怪獣学生の3ぐらいでやりますよ。
あ、本当に、楽しみ。
外部でもやってましたもん。
やってたんだ。
やってました。
やってたんだ。
これはウロブチの手なんですよ。
あ、手なんだ。よし、じゃあまんまとハマろう。
これ最初、これね、大体ウロブチゲンを最初にこれで発見したんですよね、大体の人。
あ、そうなん
ですか。まだまぎで。こんな脚本を書くウロブチさんってなんてすごいんだと思ったら、もう、あ、外務とか過去作品とかを見直すと、あ、そっか。っていうのが、
ウロブチマナーあったんだ、すでに。 なるほど。そして、推理が終わっていく、まあ、おちゃんの推理が進んでいく穂村、電話かけますね、なぜか謎の異界のゲームセンターに行く
恐怖異界のゲームセンター
そうそうそうそうそうそうそう。でそして、まあ、いろんなことが分かった後に、うん、ソウルジェムから距離を取って、うん、死のうという、ね、まあ、その自殺的な行為をする、それによって確認しようとするんだ、だからまあ身を挺してその状況を確認しようとすると死なないということで、なんでこんなことになったんだ、で気がつく、下から風が上がるマイケル・ジャクソンですね、あれね、
おい
髪の毛がガーッと上に上がってきますね、パオですね、
あれマイケル・ジャクソン、
そうそうそうですね、ガーッとね、まあ、でもあのシルエットは、まあ、みんなやりたくなるやつで、あ、まあ、俺も描きたくなるな、あのシーンでね、髪の毛がガーッと上に上がってって気がつくというね、で、あの、私が気がつかなかった、私が魔女になっていたんだっつって、でその時に、周りが白い花だったのが一斉に赤い花にパーってなってって、これが彼岸花ですね、
かっこよかったな、
かっこいいよね、まんじゅうしゃげですね、地獄の花ですね、そうですね、であれはあのまんじゅうしゃげといえばあれですね、あの、地獄花諦めとか、それから思うのはあなた一人とか、そういうふうな、恐ろしい中島みゆき的な再会とか転生とか情熱とかいう意味が入っているっていう彼岸花が周りをこう埋めて、まあ、これは血 の、 あの、まあ、イメージにもあるというね、そして、飾られるのは天使になったマドカがいる、そこに手の跡がいっぱいついて毒々しく、うんうんうん、これは執着の際、神にすがる、天使にすがる、それはまだ何回も何回もループしたっていうサインがあって、かわいそうにね、ずっとそれを繰り返していく、そして、まあ、天使にすがっていくうちに自分が魔女化してしまって、これ執着が自分を変えてしまって、自分はその自分を含めた町ごと閉じ込めてしまったっていう展開になっていくっていうことですね。そうで、ここでまたそのあれですよ、あのその世界の中にいる悪い少女たちがいっぱいいるんですけど、ピンク色の糸がこう落ちるとそれを蹴っ飛ばすわけですね。そうそう、で少女の兵隊たちがこう立ち上がって、ここもまたいいよね、うんうん、戦う少女たちの、まあ、人形みたいなものになって、これはなんか中に入るっていうね、そうそうそう、でこの時に、説明する、いよいよ久兵衛が話し出しますね、
満を持してね、
満を持して
語りますよ、
そうそうそう、2つ、独自の法則に支配された閉鎖空間への形成とか言って、これもまさに自分の、法則で、に支配されて閉鎖空間だから引きこもってるってことだね、あんたは引きこもりになったんだよ、それをけあの俺が研究させてくれ、観察していたとか言ってふざけたこと言いだすそしてそれと同時に外部の犠牲者の捕獲っていうので、これはまあインターネットで叩いたりするやつですね、これ外部に行ってあいつは死ね死ねみたいなことを、まあ、その支配なんぞ閉鎖空間の中でやるみたいな、まあ、みたいなことを やっているみたいな、ね、感じですね。でこの後ですね、恐ろしいのは、うわすごい時間になったな、
ちょっともう、
乾杯乾杯します、
あれなんで、はい、ここからもまさに佳境なんで、
はい、
ちょっとだけ、はい、あの、はい、絵だけ見せてください、
はい、これですね、だから最後、ま
あ、
うわそうそうそうそうそう、まあ、魔女になっていくホムラっていうのがね、血の色、そして、血の糸が出てくるんだけどね、それが全部血塗られていくっていうね、そう、そして、その血がこう、ま、眉になっていって、この一個一個よく見てるとローマ水道なんですよ、そこからこう血がバーって、まあ、垂れてて、でこの血の一個一個が少女の形をしているというね、
それ気づかなか
った、そうそう、でここから、まあ、その、まあ、頭が半分取れて、まんじゅうしゃけが頭から生えて、後ろには、レコードプレイヤーが回ってます、これはだからレコード思い出という意味なんで、そして手は動けなくなって、で全部白骨化していくっていう、これは、まあまあ、死神の花嫁みたいな状態になって、ここからこう動き出すホムラっていう、まあ、悲惨な状況になっているので、これよく見てください、これ指輪に見えるでしょ、でこっちに月があるんだよ、で指輪っていうのは始まりも終わりもないっていうのは円環の象徴なんだよ、だこれ円
形、はいはいは
い円環の断り、
ここから有料に向かいます ということで、あと1分、あと1分ですね。ちょっとじゃあ、皆さん、思い思い。
すごい。じゃあ、
どれどれも。
うん。うん。
いやー、今年も、ヤンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
気になる
いいとこで止めます。
聞きたい
カウントダウンは、ここにある時計でやるんで、これが世界基準と思ってください。
そうですね。
ここが世界のバンドか。いやいやいやいや。ここから有料に入るんですけれども、もう2018年を迎えます。この続き見たい方は、2018年になってから有料になってください。会員になってください。
はい、
ファミリーになってください。
僕たちでお年玉ください。
来年も、ご機嫌なね。なんと幕屋さんと、あの、あ、もうなっちゃう。あと10秒じゃあ行こうか。
はい。
7、6、5、4、3、2、1、
デ
スワイ行きますかあれ、
バナイ
今年最初のバナイで
行きましょうか、
行きましょう。
じゃあ皆さん行きますよ、せーの、バナ
イ。普段有料行きます、アストラビスタ、
バナイ。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。